雪国雑話。はい、明けましておめでとうございますということで、新春一発目の収録がこれから開始だというね、もう終わったんじゃないかと思う人もいたとは思いますけども、意外とね、なんだっけな、リスナーの皆さんからツイッターとかで雪国聞きたいんですけどとかいただくんですよ。
ありがとうございます。
意外といただくんですよ。なので意外とあのコアな根強いファンがいるという
こんなおっさんの話が
ことで、新春一発目の配信をクリラジオここから始めるということで、雪国雑話でございます。お届けするのは BJ と
山本と
雪風です。
はい、
明けましてお
め
でとうございます。
お久しぶりです。
もう半年ぶりぐらい、半年ぶりぐらいになっちゃう。
違いますよ。3月ですよ。僕はあのスカイプの
よく
見てて、だから去年の3月、
うん、
去年
1回か2回しか、3月末、去年1回か2回しかってないです
よ。そうだよね。そうだよね。いや、まあまあ、あの、1回ぐらいはやれないみたいな話はあったけど、なかなか、あの、俺はだから言ったようにもう、あの、今年1年、まあ来年もかもし、今年かもしれないけども、プータローは決定してるから、あの、時間はあるけれど。
それができる体力があるってすごい。
体力はないよ、そんなもん。でも、このね、お二人はもう立場があられますから、その、気軽に収録をっちゅうわけにも、こういう時代、事情だから、平和の国だったらさ、あの、どうするとか言えるけど、どうなんだろうねとかって思うじゃん、やっぱ。
俺は別に構わなかったんだけどね。
うん。
いやー、いろいろともう、ご心配をかけてますが、あの、軽くて生きてます。
そうだよね。
まあ、大変ですけどね。あの、だから、前回の収録が3月で、うん、あれですよ、ダイヤモンドプリンセスが、
うんうんうん、
あの、止まって、
うん、
で、うちのクルーズ、うちのオーシャンドリームっていう船が、うん、その神戸と横浜に帰ってくるのはすごい大変で、
うん、そうだよね。
で、中国が今困難になってて、
うん、
中国は完全ロックダウンしててみたいなところが多分
そうそうそうだよね。で、まあ、あの、これ配信に載せられないけど、裏でいろんな話を聞いていて、その、いろいろ裏でいろんな情報交換はちょっとね、ちょっとずつやっていて。
うん、
おお、ようやくこれが発表になったかとか、ああ、これだったらまだ生きてんなとか。
やべえよな、本当になとか言ってたもん
ね。そう、大丈夫なのかよとか、いう心配もね、裏ではあったわけですよ。そうそう。
いやー、かろうじて、まあ、本当に大変、まあ、今でも大変なんですけど、
うん、
まあ、船は結局、だから、その、オーシャンドリームっていう船、その時はまだ、だから、2月にクルーズ終わって、
うん、
ドライドックして、
うん、
で、4月からクルーズ2隻でやるはずやったんですけど、
うんうんうん、
結局それで完全に止まっちゃって、
うん、
で、まあ、もうすったもんだすったもんだ、もういろんなことがあって、
うんうんうん、
で、最終的に、2隻のうちのそのオーシャンドリームってもともと使ってたやつは、
うん、
もうね、スクラップになって、ずっと広島に止まってたんですよ。広島
港
に。
俺が乗ったやつ？俺が乗ったやつ？
そうそうそうそう。
あれスクラップなんだ。
石巻に行ったやつ。スクラップ昨日かな。昨日か、おとといですよ。
あ、そうなんだ。
最終的に、あのね、ずっと広島に泊まってて、うん、で、一時期はあれなんですよね、だから、あの、コロナの隔離施設にできへんかみたいな話があったりとかで、だから4月ぐらいかな、4月5月ぐらい。で、広島県とかで、うんといろいろ話をしてたんですけど、うん、結局まあそれもなかなか、その当時はね、全然広島とかは10人とかだったので、
うんうんうん、
で、だったんで、まあその話も流れて、で、うん、最終的に、まあ、さよならになって、
うん、
で、う
ん、
もう一隻、新しい船を使わずだったんで、その船は今もずっとギリシャで改装して、ギリシャから日本に持ってくる。直前にコーナーになっちゃったんで、
うん、
ギリシャに置きっぱになってて、今。
うん、
で、それはそれで、まあ、 来年、今年の春からヨーロッパで使おうと思ってて、
うん、
で、それとは全然別に新しい、すんごい船なんですよ。これが去年の東京オリンピックでホテル船になるはずやった。うん、で、去年、一昨年かな、うん、だから、一昨年、JDB が、JDB さんが世界一緒に使ったサンプリンセスっていう船、うん、今、うちの名前、サンプリンセスって、まあ、これプリンセスクルーズの船なので、
うん、
まあ、どうなのかっていう、うん、話は、もともとプリンセスクルーズの船なんですよ。
そうか。だから、あの、筋としてはあんまり良くないっていうか。
いえ、筋としてはめちゃくちゃいいんですよ。
いいんだよ。って
超高級。そうか、そうか。
そう、超高級ブランドですから。
めっちゃいい船だもん
ね。で、それをパシフィックワールドっていう名前に変えて、うん、その船を、まあ、あの、うちが、あの、購入者じゃなくて、まあ、中国のとある会社が買って、
うん、
で、そこから借りることになって、
うん、
で、それが、まあ、今年の4月からクルーズを再開せよっていうので、まあ、やってるんですけど、まあ、かなり厳しいですよね、今年の4月は、ね。
まあ、そうだよね、
うん。だから、まあ。
そもそもさ、その、あれじゃない？その船をスクラップにして、それ新しく入れ替えようって。それ、船ってやっぱ、何の判断で寿命があるの？
寿命はね、あんまないんですよ。
う
ん、
ないの？
あの、
使い切りな。
あの、長くなってきたら、いろいろメンテナンスに金かかるとか、あと流行がやっぱあるんで、例えば、新しい、まあ、新しいって言っても、今の今度の、その、サンプリンセスでも1995年製なんですけど、
うん、
最近の船ってバルコニーキャビンばっかりなんですよ。
そうだね、そうだ。
で、新しい、そのサンプリンセス、パシフィックワールドは400バルコニーがついてるんですね。
うん、
400キャビンバルコニーがあるん
ですよ。すごいね。
全部で2000人乗りですからね。
すげえな。
だから、オーシャンドリームが3万6000やったかな、うん、3万6000トンとかなんかで、今度の、パシフィックワールドが7万8000、7万7000。
ほんじゃあ、あれなの、あの船の倍ぐらいの感じなの？
倍。
すげえな、そうやって聞くと。
でも石巻なんか入れないよね、
それ。いや、入れますよ。
入れます
、入れますよ。今年8月にしました。石巻入れる決まってんですよ、僕。
そうなの？
すごいんじゃん。
すごいね。あの船でもでけえなーって思ったけど。
でかい。
倍なんだ。
すさまじくでかくて。
うん、
でね、もうなんかね、わけわからないんですよ。7階吹き抜けの、なんかね、吹き抜けの、なんちゅうの。
もうあれじゃねえ。
が、ホイヤーみたいなのがあって。
うん、
で、その吹き抜けのところに2機のエレベーターがビヤーって入ってて、みたいな。
もうまさにだね、本当に。お
超豪華客船なんですけど、
うん、
まあ、すごい簡単に言うと、具体的には金額割れなんですけど、
うん、
もう客船の金、値段、もう崩壊してるんですよ、世の中で。船自体の値段が。
まあ、値段がね、はいはいはい。
値段、一石の値段が。うん、まあ、うん、まあ、例えばの話ですけど、うん、一石、まあ、150億とかぐらいしてた時代、
うん、
150億円ぐらいの船が、うん、まあ、十何億円とか今ってるとか、そういうレベル感なんですよね。
マジか。
もうめちゃくちゃなんですよ。
うん、
で、まあ、そういうのにも、そういうのもあって、まあ、縁があって、で、まあ、ちょっと、今までのコロナの状態の以前やったら、絶対内側さん使うなんてありえなかったんですけど、
うん、
まあ、それを、なんとか、その、使うことになって、で、それに、まあ、皆さん、その、お申し込みいただいてる方に、こう、移ってもらったりとかしたりはしてるんですけど、
うんうん、
まあ、とはいえね、なかなかクルーズがいつ再開するかっていう問題もして、で、かつ、その、日本はね、
うん、
変な言い方ですけど、あの、今年の夏ぐらいから世界一周行きたいって言って申し込んできはる人いっぱいいるんですよ、
うん、今
で
も。うん、
まあ、その、うん、JTB さんが出した世界一の半分ぐらいの金額で出してるんで、うん、同じ船で。なんかめちゃくちゃ安いんですよ。うん、うちのクルーズって、
うん。
で、それで、まあ、今年の夏だったりとか、うん、まあ来年、だから来年の春か、2022年の春とかっていうのですごい、申し込んできはる人いっぱいいるんですけど、
うん、
もうアジアがとにかくもう全然ダメで。
アジアがダメなんだ、へぇ。
アジアはもう、中国、うん、だからもう、今、アジアでセールしてきてるのは香港だけ。
ああ、そうなんだ。
うん、中国は海外旅行一切売れないんですよ、今。
ああ、ダメって国がやってるって。
そう、
国
がやってる。そういうことか。ああ、まあ、そうだね。
台湾も、うん、台湾も海外旅行一切売っちゃダメ。
うん。
ああ、まあそうだろうな。
で、香港は OK なんで、香港では好調。
で、
シンガポールとかマレーシアは英語系、英語系の国は、英語で情報が入ってくるんで、
うん、
やっぱりすごい、特にやっぱり、なんていうんですかね、やっぱりコロナに対しての意識がやっぱり全然違うんですよね、
うん、
国によって、
うんうんうん。
で、やっぱり日本人がスーパーお花畑。う
ん、そうだよね、そうだよね。
やばいよね、それ。
日本人スーパーお花畑。
そうだよね。
で、やっぱり、中国の人はやっぱりすっごいやっぱりなんていうんですかね、
ピリピリしてる、
意識高いっていうかビビってるっていうか、うん、まあ、うん、中国自体がその国内旅行、旅行っていう意味で言うと国内旅行を解禁してて、
うん、
それはもうめちゃくちゃ売れてるんで、
うん、
中国で、
うん、
だから海外旅行でか、まあ、まあ中国の方針なんでしょうね、おそらくその海外旅行解禁、まあ、ちょ、これは、その、今の第3波なのか4波なのかになる前の話ですけど、
うん、
海外旅行を解禁するよりも、国内旅行に縛っとった方が、内需拡大になるからっていう、経済的なところも多分あるんだと思うんですよね。
うんうんう
ん、なんですけど、海外に対して、あとやっぱり、中国国内が、その、まあ、基本的には抑え込めてるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ほとんど、
うん
うん。
で、いかにアメリカが危ないかっていう、アメリカ、ヨーロッパが危ないか、日本が危ないかっていう話ばっかりで、うん、日本はそんなに出てこない。アメリカ、ヨーロッパがいかに危ないかって話がやっぱすごい出てくるの。ここにして日本ですごい出てきましたけど、
うんうんうんうん、
っていうのもあって、やっぱ海外旅行に対してやっぱすごいハードルが高くて、
うん、
で、まあ、シンガポール、もう他の国の人は、本当に日本以外の国の人は、やっぱすごい、やっぱり、なんていうんですか、心配してるっていうか、まあ、なんて言えばいいんですかね、アンテナも張ってるし、
うん、
特にやっぱり中国は、その、こんなにコロナが発生、その国内で感染が発生しないのは嘘じゃないかって、中国の
方が、
言ってる数なんて、信じられへんってみんな言うじゃないですか、
うんうんうん、
実は。いや、それ絶対僕はないと思ってて、
うん、
だって北京とか15人とか出ただけでもうロックアウトですよ。
そうだよね。
日本なんか東京なんかすぐロックアウト。
もう15人とか出ただけでロックアウトするんですよ。
うん、
本当に。だから逆に言えばそこまでやってるから広がりようがないっていうか、
うん、
だから広が感染が出てるのに隠してるっていうのはちょっとありえないと思うんですね、中国は。
ああ、そうなんだ。
逆に、うん、じゃそれはもう絶対、あの、なんていうの、武漢でどうなったかとか3月とか4月の時点でどうやったかっていうのがほんまか嘘かっていうのは分かんないですけど、うん、今の時点で中国国内で大規模感染がないっていうのは 99% 本当だと思います。
うん。
十何人レベルでもう、あの、本当にロックダウンしちゃうんで。
そうだよね。十何人から出ただけで何万人って検査やってみたいな勢いだもんね。
すごいんですよ。めちゃくちゃ。それもめちゃくちゃ。だから、そういう意味では、だから、中国とかシンガポールとか、まあ、シンガポールの技、これまたすごくて、
うん、
シンガポールもだから結局最初の時はシンガポール人ちょっと広がって、
うん、
でその後シンガポールにいる外国人労働者の中でめっちゃ広がったんですね。
ああ、なるほど。
でこれがまたあのシンガポールという国を表してるんですけど、うん、めっちゃ綺麗な国じゃないですかシンガポールって、
うんうんうん、
ですごいあの管理されてるし、うん、だけど、うん、そこにはもう、うっちゃほうさんの外国人労働者がおって、
うん、
で、その人たちはみんなタコ部屋なんですよ。
うん、
外に出てこない。完全にタコ部屋。
うん、
で、そこで、バーンって広がったんですよね。
うん、
だから、その、シンガポールの中で、最初の頃のシンガポールの発表って、シンガポール国籍を持ってる人だけの感染者数だったんですよ。だから5人とかだったんですよ。うん、だけど、開けてみたら外国人労働者が100人とか200人とか、ボーン感染してて、
うんうんうん、
で、 それを抑え込むのにすんごい苦労して、3ヶ月ぐらいかかったかな、4ヶ月かかったかな。
うん、
で、まあ一応抑え込みできて、
うん、
今は収まってはいるんですけど、結局、うん、で、台湾も、あれもしょ、台湾も完全に抑えてるでしょ、
うんうん
ね、
で、まあ韓国のまたこんなになっちゃってますけど、
うん、
どこも、だから結局管理するしか抑え込む方法がないんですよね。本当に。
だろうね。
うん、で、そこの、なんていうの、罰則だったりとか、そこの抑え込みに対しての政府の力がどんだけ強いかみたいな。
うん、
で、逆に言えばそれによって人々の意識っていうのはすごい作られていくから、
うん、
アジアで今のところ世界一周とかっていうのは、の人たちにとってはもう全然そんなん、もうなんていうの、夢のまた夢みたいな感じですよね。
うん、
そう見れば日本人は、やっぱり、なんていうの、
まあ、お花畑。お花畑だよね。その、だから国民がお花畑ならまだ救えるけど、政治家がお花畑だからどうしようもねえよなとかって思っちゃう
よね。どうしようもねえなって思うよね、これ。
うん、
だってさ、ロックダウンしないとってさ、これほどさ、逆に言って主張が言ってんのにさ、
うん、
未だにしないっていうのもすごい話だよね、これね。
すごいと思うよ。
緊急事態宣言ぐらい出せばいいじゃんと思うんだけどさ。うん、
だめ、どうなんすね。僕ずっと東京住んでるじゃないですか。
うん、
で、その、実感はあんまないんですよね。
うん、
そうなんだよね、東京って。で、東京って意外に戻ったじゃない、結構。
うんうん、
俺も結構東京に今ね、行ってたから、
うん、
ちょうどね。12月3日。結構戻ってんのよ。まあ、前よりは、困らなくはなっているんだけど、特に新幹線なの、うんうん。街中歩いてるとね、前のね、やっぱり3分の2ぐらいまでは全然戻ってて、
うんうん、
ね、飲食店とかは、ま、こっちも行かないからわかんないけど、
うん、
やっぱりさ、人がすごい戻ってきちゃってるよね。だからさ、これ、このままで行ったらそりゃ、広まるわねーっていう感じだよね。
そう、やっぱそんな感じなのか。
例えばもう本当今週もしかすると行くのね、東京なんか。
うんうんうん、
だからさ、緊急事態宣言って言われればもう全部キャンセルして行かないこともできるんだけどさ、うんうん、約束とか。難しいじゃない、うん、そういうのってさ。
うん、
で言ってくれればいいんだよなってこっちは思ってるわけ。
そうだ。
それをみんなでバッてやれるんだよね。
うん、
でこれいろんななんかそのなんか式典のがなんかいろいろなあるみたいだから、そういうのもこれ一気になくなるじゃん、
うん、
そういうの知ってほしいんだよなーって逆に思ってるね。
いやーって感じだな。まあまあそういう
もん
な
ん
だ
よな、まあ、追いついた。例えばまあうちの知り合いとこで出たんですよね、
うんうん
うん、でかそこは結構けどあ、とか、どころか、うちの家も、うちの、妻がなったんじゃないかってのがあって。
おぉ、濃厚接触者かなんか。
いや、熱出て。
ああ、熱出てか。おぉ、おぉ、おぉ。
とか、うん、それで、その、うちの知り合いのところで出た時も、
うん、
その、検査すぐやってくるんですよ。本当にすぐやってくるんですよ。
うん、
その日、電話した日に、
うん。
で、もうその次の日には結果出るんですよ。
うん。
あ、そうなん
で、で、うちはセーフだったんで、もうめっちゃ緊張しましたけどね、うちの、
うんうん、
家の中が。
だろうね。
うん、
めっちゃ緊張しましたよ。
それはそうだよね。
で、もう、けど、うちの場合はセーフだったんでよかったんですけど、うん、その、深夜道で出た時、出たやつは、
うん、
もう、出たらこうしろ。まあ、だから11月かな ?11 月とか。うん、だからここまでする、爆発する前やったけど、
うん、
その、出るじゃないですか。
うん、
一人出て、で、その一人と飲み会やってたやつが、7、8人出たんかな、
う
ん、やっぱ確実に移るのね。やっぱそういう意味
で。ね、で、これまたすごいのが飲み会なんですよ。
うん、
飲み会は全滅。ほぼ全滅。うん、で、会社の中では全員セーフ。うん、濃厚接触者も。
会社の中ってみんなマスクしてる人だよね。
うん。
そうだけど。
で、まあ、でかい声でも喋んないしね。
そう、絶対もう、うん、で、それも、あ、違う。飲み会も、うん、飲み屋の飲み会と、
うん、
家飲みの飲み会があったんですよ。
うん、
で、飲み屋の飲み会の方は全員セーフ。
うん。
あ、100人
うん、8人か9人か起こって、うん、で家飲みの方はほぼアウト
だよね。だってすごい濃厚接触になっちゃうから、ね、
家だとね、まあ油断しちゃうっちゅうか、まあ東京で窓開けて飲むっちゅうわけにもいかないもんねっちゅうとこだよね。
家はね、うん、で保健所からその聞き取りがあるんですって、うんうん、その一人出たら、
うん、
でめっちゃ細かく聞かれるんですって、
うん、
その例えばそこの机の配置はどうなってますかとかが、うんうん、濃厚接触者を確定させるために、
うん、
でそれがすごくて、
うん、
そのもちろんそのレイアウトとかも聞かれるんですけど、うん、それ以上に例えばそこの会社がどれぐらいの対策の意識があるかっていうのをこう向こうは読み込んでいくんですね。それで
なるほど。
で例えばあの消毒のプシュプシュあるじゃないですか、
うんうんうん、
消毒のプシュプシュを会社の入り口の外に置いてますか内側に置いてますかって聞かれるんです。
ほうほうほうほう。
で外に置いとかなあかんですよ、持ち込んだあかんから、
うんうんうん
うん、で外に置いてますって言ったらプラス1みたいな話になってくるんですよ、
うん、
あそうなんだ。
で中に置いてたらそこは感染対策が甘いから、
うん、
その濃厚でマスクしてたかももちろんやし、距離が、うん、で距離も 1.5 メートルか2メートルかっていうのがすごい際みたいで、
うんうんうん、
でも 1.5 メートルで横やったら OK やけど前やったらダメとかっていうのが全部細かく聞かれていって、
うん、
であなた濃厚接触、あなた それ以外の人は疑いみたいな、
うん、
あ濃厚接触じゃありませんみたいな、まずその切り分けをするんですって、
うんうん、
でそれやった後に濃厚接触の人はそこ PCR やるんですよ、
うん
うん、
でそうじゃないのもその怖いじゃないですかやっぱり、
うんうんうん、
だからそこのとこはそこはその自費でやったんですって、
うんうん、
その濃厚接触って言われへんかった人、
うんうんうん、
で濃厚接触の濃厚接触者までやったんですよ、
うん
うん、ほんならやっぱ綺麗に濃厚接触者って言われた人はアウトな人がおって、
うん、
濃厚接触じゃなかった人は全員セーフなんですよ。
はあ、そうなんだ。じゃあ、
うん。
じゃあその保健所のその計算というか、
うん、
ある意味あれは当たるんだ。
切り分けは当たってる。
すげえ、すごいね。
びっくりした。もうついてんだね。
ついてる、ついてる、ついてる。だから、本当に、その、綺麗に、あのアウトとセーフが分かれるんですよ、
うん、
それで
じゃあみんなあの経路が分かりませんって言わないで正直に言えば結構当たるんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうやと思う。だから細かく言い出したら会社に何とかとか絶対あるんでしょ、そりゃあるでしょ
う
ね、
うん
う
ん
うん、だからそううやむやになっていくのがいっぱいあるけど、
うん、
だけどそのそこの会社で起こった時に、
うんうん、
そのまあそこはそのなんていうのもて広がったら困るんで、
うんうん、
徹底的にやろうって決めたみたいで、
うんうん、
徹底的にやったみたいなんですけど、
うんうん、
だからその PCR もだからその当時はまだ1万円ぐらいしたのかな、まだ、
うん、
その当時、うん、あ 3万円やったんや。3万と1万。
そう、相場、一番相場感ができた時ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
高っ
高いんですよ。今のあの3000円とか2000円って何やねんと思いますけど、うんうん。で、それとかも、で、自主でやったやつとかも全部結果出て、で、隔離やって、で、家で自主隔離やったりとか、
うん、
家で、その、まあ、隔離やったりとかっていうので収まるのに一月ぐらいかかったんかな、うん、
いややっぱそれぐらいかかるよね、うん、
まるきりあの全員白ですみたいなまでは一月ぐらいかかったんですけど、
うん
うん、けどそれは逆に言えば保健所の指導っていうか保健所が言ってることを逆にも保健所の言う通りにするっていう、
うん、
やり方を取ったみたいで、
うん、
保健所の言う通りにするってやり方を取ってやっていったら、きれいに収まりました。収まったみたいですね。
結構優秀なんだね、そういうのはね。
うん。びっくりした。だから、 なんていうの、検査されてないっていうのも、
うん、
基本的に、なんていうの、ちょっと熱出たって言ったら、速攻で、あの、病院、ここに、つって言われて、
うん、
で、そこ行って、全部叩いてやってごめんなさい、症状出てたら、
うんうんうん、
あの、熱が、喉が痛いから熱があったら、
うん、
で、それもその日のうちに、すぐ、OK なで、行って、
うん、
やって、
うん、
次の日に電話かかってきて、
うん
うん
アウトです。アウトです。セーフです。言われるみたいな感じです。
なるほどね。
まあ、今だからそこまで余裕があるんかないんかわかんない。その頃はまだ少なかったですからね。
うん。
11月ぐらいですから。なんとも。うちの家も11月の末とかやったから、わかん、今どうなってるのかちょっとわかんないですけど。
いや、ここまでこうなって。でもあれだよな、そういう話聞くとさ、
うん。
要はまあまあ、もう今回本当何やってんだって思うのがさ、要は結局こうならないためにどっかでブレーキ踏もうねっていう話だったはずなのに、こうなってブレーキ踏むじゃない。
いやもうまだブレーキ踏ってない。
そう、頭うじでも湧いてんじゃねえのかこいつらって思うけど。
湧いてる湧いてる。
そので、今の話聞くと秒数小数とかそういうことではなくて、うん、保健所がクラスターをどのくらい追っかけれるかが、今の話聞くと大体わかるじゃない、保健所の職員の規模で。そうすると、そこが、要は、ブレーキのポイントだよね、明らかに。
そう、だから、それができになって、
うんうん、
もう終われへんなったら終わりなん
だよね。したらもう一気に、その、見つけられなくなっていって、増えていって、要は減る傾向には持っていけないってことだから。
うん。うん。
したら、その病床数とか重症者とか全然関係ねえじゃんよって。
そう、関係ない。
思うじゃん。
僕も、いや、僕もね、その話聞いて、
うん、
で、うちの家もそうなって、
うん、
そうか、あんまり悪いないなと思ったけど、結構あるな、周りにあるんで、やっぱり東京は。
うん。
あって、思うけど、
うん、
あんかかったからって言って、
うん、
そんな症状出ないんですよ。だ結局その知り合いのとこも一番ひどかった一人だけ8度かなんかの熱が出たんかな、
うん、
最終的に十何人陽性だったんですけど、
一人
熱出ただけで、あとはちょっと熱だったかちょっと喉が痛かったとか、
うんうん、
あと無症状とか、
うんう
ん、なんとかかんとか、みたいな感じ、
うん、
で、基本的には家で寝とくしかないんですよ。
まあそうだろうね。
寝とくしか。で、逆に、その、症状が出たら、
うん、
あのね、変な話なんですけど、症状が出たら、
うん、
待機期間が短くなるんですよ。症状が終わってから1週間で解放。
そうかそうか、そうだよね。
うん。
うんうん。
で、無症状やと2週間バチって止められるんですよね。
うんうん
うん。だからその辺もで、濃厚接触者も症状が出た人やとの濃厚接触者っていうのは2日間戻るんですよ。
うんうん。
で、
うん、2日なんですよ。
うん、
で、濃厚、で、無症状でポジティブになった人の濃厚接触者っていうのは、ね、一日しか戻らないんですよ。基本的に。
うん。
あ、違う違う。無症状の人で、その、陽性になった人は、
うん、
その、無症状の人に移した人っていうのが分かってるから、そっから後になるんや。
うん、なるほど、なるほど。
終えてるとね。
うん。
うん。
だからそっから後ろの、次また濃厚接触者をこう特定していって、みたいな作業に多分なるんですけど、
うん。
うんうん、だから、終えてる限りは、基本的には、そのどんどんどんどん本当に切り分けするんですよ。
うん、
問題の切り分けやっていって、
うんうん、
で、ここからここはセーフ、ここからここはアウトって決めて、
うんうん
うん、あ、グレーか、グレーって決めてっていうやり方をして、
うん、
それは当たる、
うん。
見事に当たる。
大したもんだな。そうやって考えると大したもんだね。やっぱそのスクリーニングみたいなことは成功できてるんだ。
うん、すんごい細かく聞かれますよ、これで。
まあ、そうだろうね。だから、やっぱり、一回も、ね、ピークとして来たけど、こう、下がっていくっていうのは、やっぱ、それが効いてるから下がってるわけでね。
うん。うん、
あ、そういうことか。
やっぱり優秀なんだなんかやっぱな。つまり今のやつ症状が大体分かったってことだよね。大体終えるよ。症状が大体分かってきたってことだよね。
いやだから、うん、もうそう分かってるんですよね。うん、かなりな部分。
うんうんうん、
で今こうなっちゃってるのが、うんうん、まあ基本的には忘年会。僕はもうその話聞いた後。もう徹底して飲み会アウト派なので、
うんうんうん、
あの宗教上の理由で僕は飲めないっていうのもあるので、うん、酒なんか飲んでるやつは、ね、酒なんか飲んでるやつは全員コロナになってしまえと思ってるぐらい。
そうだね。
やめなさい。
もうなんて幸せなんだろう飲めなくなってって本当に思ったんですけど、
うんうんうん、
でもあの。基本的にはやっぱね、飲み会なんですよ。
うん。
やっぱし。で、
うん、
で、ココアとか、まあ、東京でココアずっと入れてますけど、うん、全く反応しないですね。うん、当然ながら、
うん。
で、冷静に考えると、僕って家から会社まで、電車10分乗る、電車10分のターンが歩くんで、歩いていくだけなんで、
うん、
で、会社と家と暮らしほとんど行けへんかったら、
うん、
その、電車ぐらいしかないんですよ。で、うん、電車も、電車でそんな広がらへんと僕は思ってるんですよ。
だってさ、あれマスクかけてて、
喋れへんしね。
うん、そんなんだよね、
う
ん。
そう、東京の人って本当に電車の中で喋らないんで、
うん、
基本、
うん。
だから結局、そういう、まあ、家庭内は基本無理。
うん、
なっちゃったらもう、ね、絶対無理な
ん
だけど、
うんうん
うん。誰かなっちゃったらもうその家自体をロックダウンするしかなくて。
うんうんうん、
あの、勝てないで防ぐのはほぼ無理やって
る、うん。それは無理だよね。
うん。けど、それは逆に言えば、その家、ロックダウンしちゃえばいいだけの話で。
うん、うん。
だから、もう、わかんないんですけどね。その、あの、とある、あの、観光庁の人と話をしてたんですけど、GoTo、
うんうん、
トラベルの人、
うんうん、
と話をしてると、彼らは絶対飲み会やって言ってるんですよ。
うん。
その原因が、
うん、
GoTo トラベルじゃないって、まあ、観光庁だからそう言うんですけど、当然、絶対飲み会やって、
うん、
イートだって言ってるんですけど、いかにも役所っぽいなっていう感じなんですけど、
うん、
だけど、実感としても、その、まあ、なんて言えばいいのかな、普通に生活してて、
うん、
バンバン広がっていくっていう感じではないんですよね、やっぱり。
うんうん
うん、で、逆に終えてるっていうのも、をもっとちゃんと言った方がいいんじゃないかとかっていう気はしますけどね。
そうだね。そうそうそうそうそう。うん、だからもうどっちかっていうとやっぱそこの情報の共有かというかね。やっぱ発生して、うん、まあ前々から言ってるけど、やっぱその住所を特定するところまではやんなくていいけど、どのブロックで出てるかみたいなものが分かって、うん、でその人たちが、うんその感染経路が終えるのかどうかで、だいぶ予防はやれると思うんだけど、その、下関市で発生しましたって言われても、どこなんだよってなるから。
結構最近下関いるじゃない？
いるよ。だからどこなんだよって思うのよ。角島なのかよとか。だからそうなると話は違うでしょって思うんだけど、そのブロックさえ示さないから、やりようないだろう、まあね、だから本当脳みそにうちは入ってんじゃねえのかって本当に思うんだよねあのどこのブロックぐらいだったらわかんじゃんよって思うんだけどじゃあそのブロックに近ければあちょっと気をつけないといけないなっていう防御も働くんだろうけどもうとにかく下関市しか書かないとかだから本当に経済回したいなら最小限に、その、気をつけないといけないエリアを絞っていくしかないじゃんよって思うんだけど。
まあ、それはね、相当なんだと思うんですよね。うん、だから、うん、まあ、それ、日本じゃ本当に無理なんですけど、例えば中国とかはそれで、
うん、
その北京で十何人発生した時に、うん、一部のブロックだけロックダウンするんですよ。バチって。
うん、
で、上海とかでも、
うん、
その、プートンってその上海の空港があるとかあるんですけど、
うんうん、
そこで、一時期10人ぐらい発生して、プートンだけを完全に人の出入り止めるんですね、
うんうん。
で、空港の職員2万人とかを全員 PCR するんですよ。
うんうん、
まずそれが大混乱するんですけど、
うんう
ん、すんげえ混乱するんですよ、うん。とはいえ、それで封じ込めちゃうんですよね。
だろうね。だから
だから東京ですら、東京って言われても、
うん、
なんていうの、うん、東京のどこ、まあ、もう今と、まあ、けど、とはいえね、
うん、
1000人って言って、すげえって思うけど、1200万人中の1000人ですからね。
まあ、そうだよね。まあ、そうだよね。
だけど、まあ、検査と、僕は、その、全然検査せえへんとか、っていうのは、ちょっと違う感じはしてますね、正直。実際で、まあ、わかんないです。その、東京、の体操が全然万全やとは全く思わないんですけど、ある程度、オエリアなんとかなんじゃねえかっていう気はしてるんですけどね。
うん、いや、今の感じで聞くとね、オエリア、その、下げ傾向には持っていける可能性は出てくるよね。
うん。
だからやっぱその、で、その、追う人たちは、別にその、医療従事者でなくてもいいわけで。
あ、そうですよ。だから、あれもね、だからその、インタビューみたいなのとかも、別にその医療関係じゃないですよ。本当に事務所の構造はどうですかとか、換気どうなってますかとか、その、窓が、壁が、一番上までひっついてるか、パーテーションみたいなんで、間が空いてるから、そんなまで聞かれるみたいな。で、そんなまで聞かれて、それが空いてたら、何点、多分何点みたいな、多分評価してるんだと思うんですけど
ね、向こうには。内々的にね。
そうそうそうそう、うん。で、このケースは何点やから、この人たちはこうだ、みたいな評価を多分してるんだと思うんですけど、それは別に、保健所の人じゃなくてもできるんだと思うんですけどね。
だよね。したらそこにガーって人投入していって、とかって、で、それに見合うだけの、要は PCR 検査の、その検査数を増やしていけばいいっていうことだよね、理論的には。で
検査は今増え、うん、いけるはずなんですよ。
だよね。
それはなぜならそこら中でやってるから。
うんうんうん。
金、それが1万円なんか3万円なんか3000円なんか別として。う
ん、だって今安くなってるじゃん、だから3000円ぐらいになってるって。
3000円、2000円っていうのが。うんうん、しかも東京であれば、絶対その日の準備をしたらね。
いや、だからそうなんだよ。そこもさ、本当に脳に宇宙入ってんじゃねえかと思うんだけど、あのくだらないマスクを配って、要はあれは価格の、そのね、あれに上昇するのを抑えたって言ってんなら、PCR 検査もやれやって思うじゃん。したら抑えられんだろうよって思うんだけど、本当にバカだよねって思うよね。
で、PCR は、うちの、うちのスタッフが中国に行こうとしたりとか、いろいろやってるんで、あとあれや、あれでしょ、その、熊本に PBV のスタッフが行ったじゃないですか、熊本に。あれ行くたびに全員 PCR 全部やっていく
んですね。やらせるんだ、やっぱ。
もちろん、もちろん。今年大変やです。本当に大変やって、だから PCR 全員やって、東京から自分らで車乗っていくんですよ。公共交通機関使わんと。で、現場入るみたいなことをやったんですけど、だから安いレソルとかはね、もうただで PCR やってくれる、ところがあって、NGO 関係者とかやってくれる団体があるんですよ。そういうのがあったりとかですけど、で、だから PCR はなんぼでも受けれますよ。今日本とか東京やったら。
そうだよね。それが羨ましいよとかって思っちゃうわ。
お金出しゃ。3000円とかにこだわると、結構待たなあかんけど、1万円やったら、一発、今日でもできるし、明日でもできるみたいな感じです。あ、
本当、それくらいまで落ちてんだ。
1万円やったらどこでもありますね。
いや、だから、まあ、逆に言うと、東京はもう手遅れなんだから、地方こそ、それが戦略としてすげえ今役に立つと思うのよ。だってあれでしょ、今基本的に話聞くと、やっぱりその地方でポッと出てくるクラスターをガッと抑えて、若干広めに PCR 検査できれば。
おそらく収まる。
だよね。だよね。だから濃厚接触者、微妙だなっていうところまでやれれば。
やれば。
そうそう、相当抑えれるよね、話聞くと。
そう。だから、まあ普通の事務所とかやったら、だいたい、一人出たら、濃厚接触者が、まあ3人か4人ぐらいになるんですよね、多分。で、 その濃厚接触者の濃厚接触者とか、グレーやなっていうので、だいたい一人、だいたい10人ぐらいになるんですよ。一、
うんうん、
人出たら。
うん
うん、その10人やっちゃえば終わり、っちゃ終わり。
だよね。
うん。
要は、そういう話じゃんよって思う。あ、ほんと、何やってんだろうな。いや、だから、その、東京はあんだけ人が多いから難しさが出てきてるんだろうけど、今、地方ではまさに飛び火されて、それ追っかけれるかどうかって話だから、そういうのをちゃんとみんなで共有して、やっぱ、価格を抑えて、だから当然ね、全く症状がなくて出張行きたいんだけどっていう人は、ある程度お金払ってくださいよっていうレベルのやつを、やっぱ各都道府県ぐらいに準備しとくべきなんじゃないのとかって思っちゃうよね、なんか。
そんな難しないですよ。
そうだよね。
PCR。あの、PCR 検査屋さんを始めようかと思ってた時期あって。
いいじゃん、いいじゃん。
なるほど。いやいや、仕事は、仕事を作らなあかんから。
おうおう
で、けど、最初はね、そのね、うん、なんかね、あの、あれを作らなあかんすよ。減圧室ってやつを。
ああ、はいはいはいはい、はい。
はい。
それがすんげえ金かかるんですけど、うん、機械自体はなんだかんだっつって、2000万ぐらいなんですよ。
うんうん。
その減圧室覗いて。
うん。
うん、
で、試薬みたいなのが、
うん、
原価で1回1000円しない
ん
です
よ。うんうん。
おー、なるほど。
で、あとは技師。
うん。
だから、最初に5000万ぐらいで始められるんですよ。PCR 検査さん。で、あとは、で、その、一時期、その3000とか2000とか出る前に、
うん、
1万円でやってた、その、僕らの人間がよく行ってた頃に使ってたとことかは、
うん、
ほんま5分ぐらいで終わるんですよ。
うん、
ほんまに。
じゃあもうすぐだね、元取れ。
そう。で、ひっきりなしに人が来るんですよ、本当に。
うんうんうん、
びっくりするぐらい、多分あれ1日100件ぐらいは、さばいてんちゃうかぐらい、もっとやってるかもぐらいの勢いでやってるんですよね。
うん、
だから50万ぐらい速攻ペースするやんってんでやっとけばよかったなって思ってたんですけど、
うんうん、
でも逆に言えばそれを3件か4件、それこそ山口ぐらいやったら3件か4件作っちゃえば、
う
ん、終わりっちゃ終わりなんですよね。
そうだよね。いいよ。
そんなところにさ、逆に金出せよって言いたくなる。
だよね。
で別に機械がないわけじゃない、うん。だって買うって言ったら買えたから。
うん、
で、試薬もないわけじゃない、
うん。
買うって言ったら買えたから。
うん
うん、ということはそういうことだな。
で、抗原検査に至っては、
うん、
あの、もうサンプル配りまくってるんで、うん、そういうメーカーは。
うん、
うち山ほどありますもん、抗原検査
の。すげえな。
あの、もうやりましたもん。面白いから。ビュッチードって、
うん、
あの、あれですよ。あの、リトマス検査みたいなピッてつけたら、線が出るんですよ、
うん。
で、これやったら白とか、うん、黒とかになるんですけど、うん、それとかはもう、そこら中に転がってますよ、今も。
あ、そうなんだ。
うん。
全然こっち来ないじゃん。
だろう、なのよ。だから本当にさ、
抗原検査キット送りましょうか、やります。
やる。
送りますよ。あの、
それいくらぐらいで買えるの？そのどのぐらいのロットでいくらぐらい買えるみたいな話なの？
抗原の方はすげえ安かったですよ。
あ、本当？
一箱まるってもらいましたもん。あれはね、1回1000円ぐらいちゃうかな、多分。
あ、そんなもんなんだ。
うん。
まあ、みんなやっちゃえばいいじゃん、そしたら。一応はさ、っつって。
そうだよね。
で、それはね、本当にいくらでもあるよって言われた。まあ、中国の会社ですね、それは。
いや、だから。
PCR の方も、うん、なんかね、うんうん、PCR なんて、すごいのが、今その、クルーズを再開するにあたって、
うん、
そのクルーズの船の中を、その、どうやってコロナに、から守るかみたいなのをずっとやってて、うん、それですごい調べてるんですけど、
うん、
PCR も、もうね、すごいのがあるんですよ。3分くらいで分かるやつは。
すげえな
ぁ。これまた。
うん。
うん。ヨーロッパとかでも全然使われてるやつで、それはね、 減圧とかもいらんくて血でやるやつなんですけど、それはそれとかもういくらでもあるし、でそれはすぐ手に入るんですよ、そういうのは。
ああ、そうなんだ。
うん、なんでそんな、
まあ、なん
で
そんな変な話ね。ゴートゥートラベルとかやるけどさ、ゴートゥートラベルとか行ったホテルからさ、わざわざ1000円券とかくれるじゃん。
うん。
アホだと思うわけ。あんなものもらう、ね？だってさ、これどうすんだよ、これって。
うん。
もらうから使うけどさ、もらわなくたって別に全然いいじゃん、あんなもんさ。そんなふうに金使ってんだったら、こういうことやれよって俺はすげえ思ってたもん。
そうだよね。
あと、あ、悪いな、こいつら、とかって思って、むったら金ばっか使いやがってって、すげえ思う。
だからやっぱあれなんだよね。だからまあよく言われるのが、その厚生省の医系機関の人たちが PCR、まあいろんなね、その、論があって、その、検査を大量にやるっていうのはあんまり意味がないんだっていう、それはそれでいいんだけど、その中にさらされてる人間の安心っていうのはそれしか買えないんだから。
だってさ、わかんないじゃん。だってさ、もし、いたら困るわけだからさ、いなかったらみんな一応安心できるわけだよ、何週間。
そうそう。で、だからこそ、だからマスクするなっていう話ではなくて、一応いないけど、
そうそうそう、
しっかり、対策しようねって思える、そこの安心感の話で。ほんと、替え玉はご遠慮くださいって書いてるラーメン屋かよって思うよね。ほんとに。
感じで言えば、どこの国も、その、アジアのどこの国も、任意でやるやつは金取るんですよ。
う
ん、基本的に、
うん、
自分がやりたいです。
うんうん、
で、任意でやるやつはどこの国も、大体相場が1万円ぐらいなんですよ。
うん、
中国でも、シンガでも、台湾でも、どこでも大体1万円ぐらいなんですよね。うん、その代わり、決定的に違うのは、その強制的にやらせるやつっていうのの資料の数がやっぱ違うんですよね。
ああ、なるほど。うん、
だ強制的にやるってなったら、これ全部とかやっちゃうんですね、中国って。この建物全部とかやっちゃう。
うん、
で、日本はもうちょっとこう、なんじゃん、切り分けてやるんですけど、やるんですよね、
うん。
日本もやってるんですよね。
うん、
だから、金取ってええから PCR もっとやりやすくやったらええんちゃうんかなと思うんですけど、
ね。そんでもっと宣伝しないのね。はい、PCR やりますから、なんか、お金払えばすげえやれますよって言って。
そう。東京は大繁盛しますよ。
だろうね。いや、それ全国どこも大繁盛するよ。
東京大繁盛しますよ、ほんまに。
うん、
絶対これ儲かってやるなと思いますもん。
うん。だろう
な。なんじゃないのかな。
そう。いや、だからその、まあ、理論はわかるよ。だから、あんたたちが公式でやるのは今まで通りで動いていいから、やっぱもっとその民間で、その代わりやっぱ価格をある程度抑制するのと、やっぱ検査方法なんかの最低限のラインを担保していくみたいな、そこをやりゃいいだろうよって思うんだけど、要は、こっち側の安心の話だから、そう、お前らとあんま関係ねえじゃんや、そこはって思うんだよね。何なんだろうな。で、それで病院が儲かりゃいいじゃんよ、今の時期って思うじゃん。
そう。
んだったら病院に金やれよって言いたくなるわ。
そう。
大体さ、みんなさ、なんか、ボーナスがなくなるってどういうことって思うよね。
うん、うん。
あの患者受け入れた人たちなんかさ、給料3倍ぐらいやれよって思ったもんね。
だろう。
どういうことに補助やれよ、お前。
そう。いや、だからねって思うよな。やっぱり、
ほんとわかんない。
その辺がちぐはぐなんだろうな。だからまあ、そのね、理論としては、受けた方がいい、受けてない方がいいとか、いろいろあるんだろうけど、うん、その、経済を動かすっていう前提では、そこに住んでる人たちの安心感がないと、そうな、動くわけねえじゃんって思うじゃん。
ところ、長引くだけじゃんって思うんだけど。
任意でもええし、なんていうのかな。とにかくやれるようにさえ、いや、あれ、とにかくやれるようにさえしとけば、かなりやっぱ違うんですよね。
うん、
そしてから、この辺しろっていうの分かってくるじゃん。
そう。これで、それで絶対大丈夫とは全然言えない、言えないことは分かってるんですけど。
分かってるからね。
うん。
だ
け
ど、そこを抑制、なんていうの、 ね、金も別に払うよ、それぐらいやったら、5000とか1万円で払うよって感じなんですか。うんうんうん、あれって思ったら。
うん。じゃちょっと会社全員でちょっとやってみようかっていうのは。
そうそうそうそう。
そうそうそうそうそう。
そう。
で、それがなってきたら、だから、それだけでもね、その、骨太の政府、政策として出しゃあ、かなり変わるんちゃうかなと思いますけどね。で、別に、で、黒になったからっつって、病院に隔離もせなあかんっていうわけでもないっていうことも分かってきてるわけですから。さ、いますよ、それすごい急変していきなり死んじゃう人とかって。けどそれもしょうがないじゃないですか。そもしょうがないとは悪いけど、申し訳ないんですけど、それを全員、なんていうの、集中治療室に入れる、入れなあかんわけじゃないことだけ
は、そうそうそう、はっきりしてるもんね。うん。
うん。だったらもう、なんていうの、しょうがないから家にいてくれ。その場合、まあ、一週間。
少しでも上がってきたら、ちょっとすぐ連絡くれと
か。そうそうそうそうそう
そ
う。そうい
うことにするってことにすればいいじゃんね。
そう。で、それはね、結構、その、うちの船をその病院で使おうかみたいな話をしたときにかなり研究したんですけど、
うん、
現役の医者と結構組んでやってたんですけど、うんうんうん、やるよはいくらでもあるって言ってるんですよね。そのローニングのやり方もいくらでもあるし、うんうん、その調子、その人の調子がどうですかみたいな、もう基本的にネットが繋がればネット診療みたいなさえできれば、
そうだね、
かなりの部分カバーできるっていう話なんで、うんうんうん、対処の手法あるんですよね。
うん
うん、けど、それは、やっぱり、その、まず検査して、白なんか黒なんか、うん、あ、まあ、真っ白はないから、
うん、
黒なんかグレーなんかっていうことをはっきりさせるっていうことが一個と、うん、で、黒になったら黒で黒の対処をちゃんとするっていうことさえ決めればいいっていうことなんだと思うんですけどね。
そうだよね、
うん。
そうだと思うよ。それが基本だと思うよね。
で、それは、黒なってもね、出回って、うん、巻き散らすみたいな狂った人がいるかもしれないですよ。で、
うんうん、
聞いたら、それはそれで、メディアが喜んでまた言うから、
うん、
だけど、まあ、ほとんどの人は基本的には家いますよ。
うん、
自分が黒やってなったら、そらがこうなんでも。
うん。
うん、
それを巻き散らそうとはしないですよ、基本的に。
うん。
だから、で、言うても2週間ですかね。
うん。
2週間切り離しゃいいだけっちゃいいだけなんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん。だから、その辺の、ちぐはぐさっぷりっていうのが、なんていうの、成人論と呼びかければ、それは無理でしょうっていう。
なっちゃうよな
ぁ、うん。
いや、ほんとバカだよね。あれなんかさ、こういうことしないでくださいとか言ってるさ、
うん、
この政治家ってアホなんじゃないかなと思うよね。
うん、
今の総理大臣のところはアホなんじゃないかなと思う。
いやーって思うよ、本当に。
なんかね、山口の人もひどかったけど、もっとひどいと思うもんね。
山口の人のがもうちょいまともだったと思うよ。
もうちょいまともだったよね。
もうちょいだけね。
ほんとさ、どうなのよ、これって思うわけ。
うん。
こんな時に新しく変わったんだからさ、思い切ったことできないようなやつにさ、何もできるわけないじゃんと思わない、こういうの。
そうだよね。
うん、もうさ、こういうゴテゴテに回るようだったらさ、もうしょうがないよね、こういう人たちってね。
だからそういう意味ではやっぱりあれだよな、安倍ちゃんが初期の頃に効果があるかないかよくわかんないけど、うん、学校をとりあえず閉鎖しますは、ある意味、だから、その、まあ、奴らの言うエビデンス的には何もないんだけど、
ないんだけど、
国民の、ね、精神的な、そうそうそう、安心感としては何かあったら、
た
そう、何かあったらそこまで覚悟してやんな、こいつは、とは思えるじゃん。
思うの、思うの。
うん。
で、みんな、あの時、やばい、本当にやばくなったのねってみんな思ったわけじゃん。
うんうんうん、
やっぱそういうのって必要なんだけど、
うん、
ねえ、うん、なんか今何もできてない、ね。
笑っちゃうんだよな、本当に。
お願いしますって自分がお前ステーキ食ってる暇じゃねえだろうと思うんだよ。それはいかんだろうってちょっと思うわな、ああいうの言うと。
だよね。
なんかいいな。
テクノロジー、テクノロジー、そのワクチン以外の、その、もうすっごい、ものすごい進んでるんで、
うん、
まあ、ものすごい進んでてもまだヨーロッパは抑え込めへんのかっていう疑問もあるんですけどね。
うん、
なんですけど、一方で中国なんかってすっごい進んでて、
うん、
で、その船の中に、あの、 そのバブルを作るためのシステムを導入するっていうので、こういろいろやり取りしてるんですけど、
うんうん、
一番すごいのが、
うん、
顔認証カメラなんですよ、
うん。そうそう。すごいよ。マスクしてても認識するから。
で、
うん、
これは本当にすごくて、
うん、
全員の顔を一発で認識するんですよ。
うんうん、
で、その人の健康状態から熱からずーっと追っかけるんですよ。ずーっと。ずーっと。
つまり、あの、カメラ映った全部撮っていくんですよ。
そう。だから、
うん、
一発で出た瞬間と、それプラス、今、うん、あるのは、ここは、Bluetooth をこう出す、首、うん、手首に巻くみたいな機械があ
って。ああ、それあれだ。NBA で使ってたやつだ。
そう、それね、
うん、
多分中国製です。
うん、
で、それもすでに、
うん、
シンガポールとかでクルーズ再開してるとこは全部使ってるやつですけど、
うんうんうん、
それ、あ、それ、アメリカはどうかわかるけど、アメリカの方はそれ同じやつ使ってるからな。
うん、
で、それはココアの、その、なんていうの、腕に巻く番なんですね。
うんうん、
心拍計みたいなやつみたいなやつをこう腕に巻くんですけど、それでずっと濃厚接触をしたやつだけをこうトラッキングしていくみたいな感じで、かつその顔認証のやつを入れるともっとすごくて、もうその人が出た瞬間にこの人とこの人とこの人が濃厚接触っていうのがビビビビってわかるんですよ。で、そのメーカーの人とか話してて、
うん、
で、もうこれもう実証実験済みですからっていうのをかなり強く言われるんです
ね。
怖いわ。すごいね。それは実証実験やり放題だもんね。
なんだろう、プライベートも何も、何よね、そういうのね。
もう5年ぐらい、実証実験済みですから、違うことで使ってたぜっていうのが、
お前、何使ってたか教えてくれ
よ。すげえな。
で、そのカメラ自体は普通のカメラなんですけど、
うん、
そのカメラが全部繋がってるブラックボックスがあるんですよ。
うん、
こいつがすごいんですって言うんですよ。
うんうん、
で、こいつはほんまにすごくて、
うん、
全員、だから、船の中だから3000人ぐらいかな、うん、3000人、もっとか4000ぐらいか、4000人ぐらいのデータ一発で読み込んで、
うん、
それ全部トラッキングやって、
うん、
で、っていうブラックボックスのシステム1個100万じゃ買った。
うん、すごいね。それ逆に不安になっちゃうね。もうちょっとしてくださいと思うね、なんか。
いや、それを共産党に全部流れていくわ。
いや、いやいやいやいや、300万。1個100万。
すげえな。
手首に巻くやつは1個、デバイスは1個2000円ぐらいかな。
は
あ、そんな安いの？
うん。
う
わ、うん、で、それを全部こう、で、1日バッテリー持って、うん、充電器も合わせて1個2000円ぐらいで、
うん、
で、それを、誰かが感染者が出た瞬間に、
うん、
それと、濃厚接触したデバイスに番号と、
うん、
その人が、のが紐づいてるから、一発で
出てくる
っていう、
うん、
それはデバイス1個2000円で、だから、デバイス代だけしかかからない。けど、その顔認証のやつは、そのすごいブラックボックスが100万円っていう、この恐怖。
恐怖だよ、ほんと怖えな。
恐怖だ。本当に怖いわ。
でも、その一応やっぱバブルが出来上がるもんね、それで。
できますね。
で、かなり初期にその切り離せるってことだよね。
それ、シンガポールでもクルーズ始まってて、ロイヤルカリビアンという会社の。
うん。
で、4000人ぐらいの船なんですけど、
うん、
1人出たんですよ、
うん、
それで、
うん、
でそれ今キャパシティ半分にしてるんで2000人ぐらいしか乗ってないんですけど、
うんうん、
1人船の上の PCR で陽性になったっていう人が出て、
うん、
でもうその日のうち全部切り分けして、
うん、
濃厚接触の人を抽出して、
うん、
PCR やって、
うん、
でその人たちネガティブやって、
うん、
全員次その日のうちに降ろしたんですよ、
うん、
だからで、その次の日出航しましたからね。
うわ。あ、その人だけ降ろした。
全員降ろしました、一旦。そのクルーズはキャンセルして。で、最終的に、その、
うん、
ね、その船の上で陽性やったっていう人が、
うん、
陸で検査したら陰性だった、偽陽性だったんですよ、
うん、
船の上
で。
うわ、
んうん、
だったんですけど、
うん、
その、怒っても全員それがもう一発で切り分けれる。
そうだよね。
ほぼ確実に切り分けて、うん、で、その後も感染してる人は誰もいないっていう状態が続いてるから、
うん、
かなり強力な、うん、まるっきり全部中国のシステムですけど、だから、テクノロジーはね、そこまで来てるんですよ、完全に。
そうだね。
だから、徹底した、そういう濃厚接触者を切り分けるシステムと、
うん、
PCR と、
うん、
で、ちゃんと隔離するっていうことをすれば止まる。
そうだよね。いや、そりゃ当たり前だよって思うんだけどね。
とりあえず、まずさ、公務員からやりゃいいんだよな、それ
。で、やっぱ少なくとも何度も言われてくれ、やっぱり病院とかね、
うん、そうそう。
うん、やっぱりクラスター感染が起こるような場所は、それでやっていくとか。
もう最初からもうそういうのやりましょうってやる、う
ん。全部そのシステム入れちゃえばいいんで、うんうん、あ、まあ、そのシステムも売ろうと思ってますけど、僕今。
うん。
そのシステムの代理店もやろうとしてるんですけど、
ね。なんか怖いな、おい。
なんかね、
うん、
いや、けど、あれとかの話聞いてると、
うん、
なんていうの、もちろんそのプライバシーがどうっていう問題は当然あるんで、うん、それをどうやって守っていくかっていうのは、中国とのようなやり方が出るとは全然思わないですけど、
うんうん、
その、抑えるやり方って、っていうのは、
うん、
なんていうの、その1200万人として東京で全部それでできるかって、それは結構
無理だよ。
うん。けど、何十万人とか、20、30万とかっていうレベル感の都市であれば、そのシステムを、その全部合わせても、1億円とか2億円で多分揃えれますよ。おそらく。
いや、だって少なくともさ、だから病院にそれ導入すりゃさ、でかい基幹病院。ねえ、で、そもそもその、患者さんのプライバシーなんか病院の中じゃないじゃんよ、お前らって思うじゃん。
うん。
したらまあ、看護婦さんとかはリスク考えたらやっぱそっちを取るでしょってなれば、その、でかい、病院で起こるでかいクラスター感染、だから今一番地方で問題になってるのは、病院で起きちゃって、基幹病院が止まっちゃうからっていうのは防げるじゃんね。
うん。
何やってんだよって話じゃん、本当に。
それも、
うん、
速攻手に入りますよ。速攻手に入る。
そこだと思うな。まあ、その、100万円のブラックボックスを信用できるかっていう、その問題はあるよ、精神的な。
またそのデータどこに流れていってるか。
結構ええなっつうのあるよ、正直。いや、だから。
あれ、バックドアついてるだろうなぁと思うよね、やっぱり。
一応それ、スタンダードなんですよね。
本当かよ、それさえも信じてないから
ね。いや、それはわかんないですよ。そこから先はわかんないですよ。
まあね。
怖って思うじゃん。もう何でもするからさ。
カメラのネットワークとつないで、一応そいつはスタンダードです。船の上で使えるからスタンダードで使えるっていうのは一応。
まあ、そうだよね。
でなんかあの地上に近づいてきて電波がなんかつながっとヒュッて取られるとかするんじゃ
ないとかいうの分かんないですね。メンテナンスのおじさんが来るとかね。
いや、でもやっぱり結局その早期に判断して早期に隔離する、これがもういずれにしろ基本じゃん。
切り分け切り分け、そう、本当に切り分けなんですよ。あれ、
それ以外に手はないんだってって思うんだけど、理解できないのかなんかよくわかんねえなって思っちゃうんだよね。
理解してねえのか、それとも、その、なんだろう、説明する人たちがぼやかしてんのかね、どっちなんだろうね。
わかんないね。
わかんないですね。
トップのなんでこんなに判断が悪いんだっていうのが、原因がわかんねえんだよね。こういう、明らかにしていったらさ、なんとなく判断ってできるもんじゃない、
うん、
うん。
でもなんでこんなことになってるのかって言うとさ、なんかデータのリソースが悪いのかさ、その前に誰か人為的なことしてんのかとかさ、すごく考えてるね、こういうのって。
わかんないですね、それはね。
いや、でも絶対それは基本だと思うんだよね。それ以外にやっぱりこの、下げていくって方法がないから。だから、それを日本でやれるのかやれないのかっ って言う方がバカで、それしか方法がないんだから、もう科学的に言っても。何を言ってんだろうなって思うよね。
まだヨーロッパとかアメリカにならないうちにさ、うん、どうにか抑え込める規模なわけじゃない、まだ。
うんうん、
変な話ね、
うん。
だったらやんないとダメでしょ、これはと思うよね。
そう。で、いや、少なくともそれはさ、どっちかっていうと、運用上の話で言うと、その感染者を増やさないっていうよりも、やっぱり医療リソースを使い切らないっていう意味で、それは運用すべきなんだよね。
うん、
そうそうそ
う、ね、うん。
いや、だからそこなんだけどねっていう、なんか
それ俺のびっくりしたの、
うん、
2発、1発来て2発来てね、こんなに余裕あったはずなのに、うん、医療の方がさ、全然充実させてないっていうことに驚いた。
うん。
さ、もうさ、別なところにどんと立てるとかなんかしちゃってさ、
うん、
これ増えた時にここに収容しますよとかさ、
うん、
作っとくべきだと思わない、こんなもん。
いや、思うよ。
なんでそんなことも一つもしてなくて GoTo トラベルやってんの、こいつら。ほんと頭悪いんだなと思ったよ、
なんか。そうなんだよ。
で、それをやった後じゃん、
うん、
そういうのってさ、こういうふうに増えてきた時でもこういうふうになんとかで、あと例えば給料3倍出すから人集まってくださいって言ってさ、
うん、
用意できた後だと思わない、
うん、で、その集めた病院先で今みたいなシステムが運用されてれば、
うんうん、
確率としてすごい減っていくし、で、要はその、うん、追っかけられなくなるような状態を作らないっていう運用というか、もうその、後発例はしょうがねえって切り分けていけば、うん、こうやれることいくらでもあんだろうよって思うんだけど。
あれ、そうよ。あと、本当に、あの、感染経路わかんないのかって、裏から言って、お前、お前の秘密は守るから全部言えって、ちゃんと言えばいいと思うんですね。うん、まあ、そうでないと分かってるだろうねって言えばいいと思いますね。うん、
だよね。
ね、だからそのぐらいやんないとさ、それ正直に言わない人たちが多すぎるよ。だってさ、4割わかりませんって言われたって、てめえら絶対嘘ついてるだろ、こいつらって思うんじゃない？
いや。
1割2割はわかんない人っていると思うんだよね。うん、なんかよくどこって言ったかわかんないですよって。でも絶対さ、2、3割はわかってるよ、これ、うん。あらさ、そいつらをさ、徹底的にちゃんと、なんだろう、言わせるって方法も絶対必要だよ、ね。
そうなのよ。いや、だからそういう人たちが一定数いるっていうこともやっぱり含めて分母を増やさないっていう運用をやっていくっていうことが本当に重要なんだけど。
何やってんだろうって思う。
それでオリンピックはやりますとか言えちゃう、その感じがもう本当にわかんないっすとしか言いようがないよって思うわ。
頭どうなってんでしょう、この人たちって思う時があるよね。
いや、だからオリンピックやるんなら覚悟を持ってそこまで見せないとダメだろうよって思うんだけど、それもできないってこんなひどかったのかとかって思うね、なんか。
本当にさ。
いや、でもやっぱ保険証がだいぶ機能してたんだね。
うん、してます、してます、してます。
だよね。
それは確実にしてる。
公演っていうか、なんか知らせてほしいよね、うん、なんか。だらねこと言ってねえで。
そう。だから本当にあれだよな、あの、なんだっけな、アナとかさ、空港会社のさ、うん、今人が余っちゃってから、そうそうそう、なんか、太宰府天満宮の巫女さんとかに来てるわけ。その巫女に呼ぶんならそっち呼べよとか思うよね。
本当だ
ね。ねえ、基本的な人との応対のスキルはすげえ高い人たちなんだから。
だからね。
そのやっぱそこの調査員に使っていって、そこを拡大していくとか。
そうだよね。
ねえ。で、増えれば増えるほど多分1日1回電話して確認してっていうことをずっとやるっていう話だから。うん、やっぱそこをまず拡充、入り口、一番入り口をまず拡充していくっつうのは、基本戦略なんじゃないの、うん、とか、今聞くと思うよね、なんか。
思うね、本当に。ひどいね。
ひどいよ、本当に。
なんかさ、もうびっくりするほどひどい国になってんだね。
だと思うよ、本当に。で、そういう技術も日本のメーカーでは作れないのかな、まあ実証実験ができないからなの。
いや、だから、なんかね、聞いたんですけど、うん、例えば顔認証とかに関しては、
うん、
その、 顔認証のシステムは持ってる会社があると。
うん。
で、熱測るサーモ、
聞こえない。
サーモの、
うん、
顔認証、もしもーし。もしもーし。
聞こえるよ。大丈夫よ。
はいはい。
うん。
その、バラバラな顔認証のシステム持ってる会社はあると。
あると。
うんうん、で、熱測るシステム会社を持ってる会社はあると。
うん。
うん、
そうやけど、それをひっつけて全部一個のパッケージにして運用するっていう商品を作る会社がないって言ってましたね。
ああ、そういうことなのか。
だってね、ちょっと前まで確認書って NEC が一番良かったんだよ、
ね。そうだよね。
世界の、
うんうん。
でもね、このね、2年か3年前からもう中国の会社の方が良くなってんだよ。
うん。
いや、そう。
そりゃあ、もう、現場の叩き上げ感がすごいよ、
それはもう、使ってね、うん、使、やってる数が違う。
うんうん。
そうなんだよね。
結局、なんていうの、その、日本、それをこう、売られへんかなとか、なんとかとかって話をしてるときに、うん、その、日本ではないんですかね、みたいな話を。どっかでやってて、
うん、
その、そういう話はあるけど、それをまとめてる、まとめてパッケージにする力が日本の会社にはないんですね、って言われた。
なるほどね。
なあさ、メーカーの力が本当に弱くなってんだよね。
まあそうなのかもね。
一回やれたんだよ、そういうのね、うん。で、今のメーカーがそこが本当にやれなくなってんだよね。
うん。
メーカーの力めちゃくちゃ弱くなってる。
いや、そうなんだ。
うん、どこも。昔のような力ないのよ、どのメーカーも。
ああ
。だから、うん、NEC だろうが、富士通だろうが、日立だろうが、みんなそうなってきちゃってて。
うん。
だからなんだと思うんだよね。本来、昔はそこらが強かったんだよね。
うんうん、うん。
だみたいな格好でやれたんだけど、多分そこなんだよね、なんか。縦割りになりすぎてんのかもしれないよ
ね。ああ、そうなのかもね。
うん、総合的にそれを、なんか、うんやれる会社がないんですよねって言うてありましたね。
これなんだと思う。しかもね、多分、まあ、今後中国もなるかもしれないけど、昔はそうやって軽く腰上げてたんだと思うんだよね。ところがさ、一回成功した後にさ、多分縦割りになっていったんだと思う、
うん。
しかも自分たちのところを売るみたいな格好に行きがちなんだよね。
うん、
だからよくあった。メーカーで、こんなクラウドになってる時に、うん、自分たちがクラウド持ってるのに売れないんだよ。
うんうん、
なぜかというと、営業が売らないから。
ああ、なるほど。
ね、クラウドなんてさ、金あんまり高くないじゃん、
うんうん。
結果的にはさ。
うん、
ね、1点ね、月、下手すとさ、
うん、
1万円か2万円とかだったりするわけだ、
うんうんうん。
そうした場合に、インセンティブないのよ。
営業に対して。ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。
ね。うん。だから、古い、下手するとホストコンピューター売りたがるわけ。うん、
あー、なるほどね。まあ、現場あるあるだね。
ね。ねうん、だってさ、1台入れれば多くなるわけ。
うん、うん。
でもさ、売れないわけだよ。実際買うとこもあんまりなくなってきて。
うん、うん、うん。
これほどちゃんとみんな、あったんだよ。クラウドの、その、あれなんかさ、うんうん、環境なんかみんな持ってたはずだ、うん。まあ、売れないんだよ。で、全部、アマゾンとか、グーグルにやられてるっていう。素晴らしい。
なるほどね。そういうことか。
うん。ほんとバカだと思った。あるメーカーの人言ったんだよ。おい、あんたたちってね、すっごい顧客持ってるじゃん。
うん。
ね、顧客リスト全部持ってて、なんでアマゾンで取られるのって言ったのよ、
うん。
だって自分で、ねえ、別にクラウドの環境全部持ってて、
うん、
あそこの値段つけてやれば、ずっと知ってる方だから来るじゃん。
うん、
でもね、お客様はアマゾンって嫌なんだよ、みんな。うん、なんでか来ないから。で、営業さんに言ってもよくわかんない顔するからなんだよね。
そうだろうね。なるほどね。あるあるだな。
もうバカじゃん、こいつだって言ったけどね。
あだからそういう中でやっぱり弱まってて、そのパッケージにしてみたいな発想が、うん、その現場は持ってても経営側が GO を出さないとか、そういうことなんだろうなとは思うよ、
ね。その逆だね。
逆
多分経営側焦ってるわけよ。
うん、
経営側もうやれよってなってるわけですよ。
うん、
もうともやってんだからさ、
うん、
売れようって言ってんだけど、現場が結果とインセンティブないから、営業が動かないとか、そういうバカなこと
だ。ああ、そういうことなのね。
だからね、クラウドやってる現場と、別な現場がね、仲悪いのよ、だから。
ああ、もう本当にあるあるだな。
だからうちなんかはクラウド側に呼ばれるわけ。
うん。
だって、あ、売ればいいじゃんって。動いてくれないんですよっていう。
なるほどね。
うん。あいつらバカだからみたいな感じなんだよ。うん、
あるあるだなぁ、それ。
うん、ひどいなぁと思った。ね、なんか。
今、チャットに送りましたけど、うん、その、こういう、なんかね、パッケージの作り方をするんですよね。ボワって。
うん。ちょっと待てよ、これか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。このカタログが、ちょっと待てよ。
はあ、そうそうそう。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。ぽいなぁ、なるほどなぁ。
ぽいでしょ？
うん。
わかる。だから、こういうんだよね、結果的
に。腕時計みたいなのが、こう、Bluetooth で。
うん。
で、その、あのカメラがあって、その真ん中にある黒い箱がその例のブラックボックスなんですけど。
うんうんうん。
え、こんなんで来るわけ？
そう。
こりゃ曲げるわなぁ。全部
集まって4つ感じよ。そう、で、これは、あの、なんか箱みたいな、あの、あるじゃないですか、あの、空港の身体検査みたいな。
はいはい。
これは入り口で、あの熱測って顔認証の顔を取って、
うん、
でその後プシューって全部消毒されて出ていくっていう箱、うん、
はあ
すごいよねこれこれこの値段なの
そうそうそう
すげえ安いなこれ
でしょ
ある意味さでこんなのさ各空港に置きゃいいじゃんそしたら
いやほ
ん
とねあ安いねほんと
だってさこれ安くね100万じゃん。
そうそう。
なんで半額になってるのかよくわかんないけど。
いやそれはあんまり言わないで
ください。あ、そう、すごいね。
そうなったらちょっと触れずに。
うん。
面白い。
あ、すげえな、本当に。
あの、導入、もし導入希望の方おられたら言ってる
だけど。安いの。え、ちょっと待って、こんな安いの？
うん。
え、こんな安いの？
うん。
いや。
びっくりポンショこの安さ。
びっくりだね。え、ちょっと待って、こんな安いのか。すげえな。
だからあれなんだろうな。だからやっぱあれなんじゃないの？中国系の企業ってことでしょ？
もちろんそうです。
だからやっぱ中国国内で生きていくにはこのくらいの値段じゃないと出せないってことなんじゃないの？それぐらい。
大量に作ってるから
ね。だろうね。その世界戦略としてっていうのもあるし。うん、で、逆に言うと中国国内にこういうメーカーっていくつもあったりすんじゃないの？もしかして。
そうです。けどここが一番進んでるみたい
です。うん。で、要はもう価格の叩き合いも終わってるからこの価格だろう。うん、
でもひどいよ、
ね。ひどいね。いや、やっぱその人口が多いところにはかなわねえよ、やっぱ。それで一気に世界戦略で広げていくわけでしょ？すげえな。
マジか。
これは
かなわねえよ。だって日本のメーカー3倍はするよね。
なっちゃうよね。
3倍は、確実に3倍はするな、何か見てると。うわ、ひで。ああ。
これ安いっしょ、びっくりするらしいですよ。
安いね。だから本当あの基幹病院ぐらいだったら
入れてくるよ
でしょこれって思うね。
で1000万ぐらいいったら結構なシステム作れる。
作れるんだね。
そう。あとカメラ何個億年とかそういう仕様の問題とあと PCR どうすんのっていうやつで、うんうん、PCR でまた別のあれがあるんですけど、うん、それがまあ2,000〜3,000万とかそんな感じですね。うん、
おー。確かにでかいところでも1億あったらやれるよな。これ
でしょ、
うん、やれるな。結構1億でも利益出るぞ、これ。
そうだね、出る気するね。
出な、これ。
で、これって今、うん、売り込もうとしてるのが、あれなんですよ、工事現場とかなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
工事現場の職人さんとかが全員それ巻くとかそういう感じなんですよね。
ああ、なるほど。
なら出た場合に、
うん、
そこの、あの、ビルの工事、中国でやってるし、うんうん、ビルの工事現場とかで、全員これつけてて、 一人出てもそこは止まらないようにするみたいなことをやってるんで。
これだって顔認証と温度測ってなんとかっていうの全部入れてるじゃん、これ。
うん。全部ひっついちゃってるんですよ、だってこれは。で、そのブラックボックスで全部処理して。
この黒い箱が割られ
てる。そうそうそうそう。
そこがもうとてつもなく恐ろしいけど。いやー、だから。
ええな。
だからやっぱこういうものを作るためにまあ見てないからやってんのかもしんないけど、経産省が手こ入れするとかそういうことやりゃいいのにな。
これ日本のメーカーにこの値段で作れても無理だな、どう見ても無理だな、これ見てると、
うんうんうん、無理だね。
ああ、この船向け、まあ船向けだけじゃないんですけど、だから結局そのアメリカの会社、まあ巨大客クルーズ会社ってほとんどこれ入れてるんですね、今入れようとしてるんですよ。だから日本のクルーズ船は独自のやつやってるんですよね。だからそれは、うん、だけどそれはめっちゃ高いんと、
だ
から
そうな、
でかつ顔認証が一切ないから、あの、行ったところで QR コード読むとかっていうのをや
るんですよ。ああ、
そうなんだ。QR 読んで、トラッキングさせて、トラッキングしていくみたいなやり方してるんですけど。
ああ、もう失敗、大阪で失敗したあの大阪モデルのあれだ。
それ
。何者入りでやったあれか。それ今さらやろうとしてんの。
ダメだな。
笑っちゃうね。あ、そう。
これあれクルーズの人にこれあのこのデバイスをみんなつけてもらうんだ。
そうそうそうそうそう。
乗るときはこれつけてくださいね。
そうです。
全部つけさせてってやるわけね。
そうです。そうです。
それで顔のトラッキング全部乗っときからしていってってやった。
そうです。そうです。
すげえな。うわ、でもこの値段だったらやれるもんね。
いるでしょ、うん、全然。
まあ、その上、だから要は、まあ、料金に付加しても知れてるもんねっていう感じがするよね。
そう、うん、そうだね。うん。
いや、
現実。で、船の上で、船の上で検査できるようなして、
そうだね。
で、10日に一遍全員 PCR とかやっちゃうんですよね。
うん。
うわぁ、なんか、クルーズ船が一番安全なところ。
いや、だから、そりゃそうだよ。だってね、そう、安全な状態作っちゃえば、一番クルーズ船安全が担保できていくもんね。
逆にさ、すげえ検査されるからさ、うん、一番安全じゃんとかなっちゃうね。
う
ん、
そう、だから、
それ、払えるなぁ。
それを目指してる。それをクルーズ再開の、その、足がかりっていうか、それを、クルーズ再開に向けての一番の重要課題でやってるんですよね。
うん、本当ね、逆なっちゃうんだね、これね。
そうそうそうそうそうそうそう。もう
分かった。
完全クリーンっていう、完全クリーンで万が一、うん、コンドミネーションで混ざった時に切り分けれるっていうのを作っちゃえば、
うん
うん、あとワクチン
さ。アメリカ人なんかアメリカいるよりも全然安心だぜ。
そうそうそうそうそ
う。うんうんうん、
だから、それ今、あの、大手のクルーズ会社はそれを今すごい言おうとしてるんですよ。これ入れて、PCR やって、船の上一番全っていうのを言おうとしてるんですよ。
みんな、あの、危険だから国から逃れようぜって感じで。
そうそうそうそう、そこにいる間安全です。一番守られてますっていう状況を作ろうとしてるっていうのが、今年の、まあ、春ぐらいまでになるのかなんちゃうかな。
なるほど。
もうシステム違ってますからね。
うん。
でも変な話、ヨーロッパの金持ち飛びつくかもね。
うん。
いや、日本の金持ちも飛びつくでしょ。
ああ、なんかね。
うん。だから年寄りで時間ある人で、変に日本いるよりこっち乗ってた方が。
全然安全じゃん。
旅行も行けるし、安全かっていう計算も立つよね、これ。
だから、そう、ものはあるんですよ、世の中には、ちゃんと。
そうだね。
恐ろしい。
で、逆に言えば、中国はこんなんで、抑え込んでるんですよ、完全に。
いや、だから、これが、やっぱ、経済も動かしながら、感染症対策もするっていう、そういうことだろって思うのよ。
そう、本当にそう。だから、あの、ブラックボックスの評価はさておきね。
そう。
評価はさておきね。
そこにとてつもない問題はあるよ。あるにしても、基本方針としてはこれしか方法はないでしょって思うんだけど。
だからこんなんはその、リーズナブルな価格で作っちゃって、
うん、
で、完全に 感じして、
うん、
もうやばい、あれではずっとね。で、うん、出たら叩き、出たら叩きやりながら、
うん、
そうけど、今、中国自由に国内は何ぼれも行けますからね、今。旅行し放題ですからね。
うん、確かにそう。だからブラックボックス的に日本で作りゃいい
じゃん。うん。
そこの技術が、そこの技術はすごい最先端ですよ。だから、だから一番、僕、一番のね、おかしいなと思ってるのは、例えば、中国からいっぱい人が来てるから危ないとか言うじゃないですか。
うん。
じゃあ、アホかみたいな話で、どの口が言うてないと思うんだけど、その、なんていうの、どんだけ下がると思ってるの、今の感染
者数に
っていう。
そうなんだよね。俺は、中国って分かんないのが困るのよ。本当なの、お前らの数字って。俺、この間ロシアじゃねえけどさ、
うんうん、
蓋開けたらお前2倍なってるじゃねえかよ、みたいな部分があって、
う
ん。
そう。
中国にもそれあるんじゃねえかって多分みんな思ってるわけ。
今はないですよ。絶対ない。今はない。で、少なくともアジアの中で日本が飛び抜けてばいいですから、今。
だよね。
抜群に悪いですから。
うん、そこをさ、だからそこをさ、言わないとダメだよね。まあ、なんでそこ言わねえんだよって
。なんていうの？
アメリカとかさ、なんかヨーロッパよりいいですとか、わけわかんないこと言ってんだよ、お前。条件違うやろって
。アジアの中でズバ抜けて悪いんで、今。
そうなん
だ。あ、まあ、インド除いてね。
うん、
まあ、ね、東アジアではズバ抜けて悪い。で、で、海外からの人が来るのがどうとかこうとかって、いや、そこに問題があるんじゃなくて。
うん。
あなたにも。
そこ、他の国、かなり対策やってますから、みたいな感じなんですよね。見てたら。
そうだよな。やっぱ対策で立ち遅れてるの間違いないよね。まあ、ほぼ無策だもんね、やっぱ。
無策なのよ。これが腹が立つよね。無策なのよ、うん、本当に。ね、それが、いや、ほんとさ、優秀じゃないってこういうことだよね。
うん。
嫌になるわ。
嫌なるね、ほんと。いや、だからさ、その、感染症対策を精一杯やりますはいいんだよ。もう耳にタコできるほど聞いたから、うん。どういう方法でやるかってこと一つも言わないんだよね。これ、オリンピックも同じなんだけど、いや、やりますはいいと。だからどうやってやるかっていう、そのアイデアを出さないといけないレベルなのに、ずーっとそれ言ってんだよね。で、半年前になってて、どうやってやるんだろうって。だから結局オリンピックもこういう運用するしかないと思うのよ。
うん。
う
ん、いや、オリンピックはね、ここまでやるみたいよ。この間聞いてたら。やっぱり、もう、こういうことをきちっと、ほら、来る人たちに対して、観客呼ぶかどうかは別にして、うん、
選手でしょ、
ここまではすごいやるみたい。
いや、だからそれ発表するしかないじゃんね、もう。
うん。
って思う。
けど、多分ね、うん、トータルなテクノロジーないですよ、日本に。
日本にはね。うん。
うん。パッケージとしてのテクノロジーがない。
そうだろうね。
逆に言って、こういうのをさ、うん、国主導で作らせればいいじゃん。
そうそう。だから、経産省とかで、やっぱそういう研究するなら補助金今大量に出しますぜ、ぐらいの、感じがあっても全然いいのにね。
だって、ここはの運用一個でヒーヒー言うてんのに、
う
ん、それも、
そうだよね、
あれ最初オープンソースですからね、作った。
だよな。
そうだね。しかもさ、導入それほどされてないんだよね、みんな。入れてないし、俺も入れてないし。
だって、誰一人何にも言わないじゃん、もう。
誰も言わないんだよ、もう入れてくださいも言わなくなったしさ。うん、しかも結構ほら、間違いが初期多かったりとかさ、うん、いろいろなこと出てるからさ。
まあ、バグは出ますよけど、まあ、あれもっと使えばいいのにと思うんですけど、ね、それの運用すらできへん。
そうそうそう。
できへんくて。で、ねえ、
うん、
全然なんか。
じゃあ7割、8割入れねえと効果ないですって言いながらさ、何パー入れてるんだよ。
今2000万ぐらいでしょ、ダウンロード。2000万ぐらいなん
だよ、多
分。2割とか。うん。
ね、話にならないよね、ほ
んと。だから飽きたんかなと思いますけど、だからこれすら運用できへんってことは、もっと、なんちゅうの、テクノロジーで何とかしようってのは無理ですよね。
うん。
うん。
多分。まあ、日本のメーカーの技術力はあんやろうけどな、なんなんやろな、まあ、さっき言ってたみたいな問題なんやと思うんですけど。
いや、だからね、そのなんか技術の根っこつかまえて、そこからこうやると動くな、みたいな判断ができないのよね。まあ、これ安倍ちゃんの時からそうだけど、どうもやっぱりその、 なんつうかな、学問軽視つうか科学軽視の傾向がすごい強いのよね、この人たちって。
そうそうそうそう。
うん。
うん。
そうやね。うん。まあそこに傾倒しすぎるのも問題は大きいと思うけど、
うん、
でも勘どころを抑えてそこで判断していくってすごい重要なんだけど、この人たちに言うこととか行動にそこを感じないのよね、なんか。それが、そう、それがより一層不安を煽るというか、いや、何やってんだろうって思っちゃうんだよな。
だって自分たちにちょっと都合悪いことしたら解散させてたじゃん、あの組織だったら。
うん。
悪いことするからさ、逆にさ、うん、なんだろうこいつらって思っちゃうんだよね。うん、信用できない奴らだなってね。
それは分かりづらい。なんか、失敗したとか、うまくいかなかったことをすぐなかったことにする、もしくは隠しちゃうんですよね。
そうそうそう。
問題はある。
だよね。
編集しないのよね。こう、なんで失敗したかとかっていうのは。うんうん、そうで、ほら、証拠すぐ消すでしょ、だから文書残ってないとかさ。あの、ダメだよ。あの、公文書なんか消したやつなんか犯罪者としてさ。
いや、そりゃそうだ。当たり前だよって思うよね。いや、だから、
ね、
公文書をクロルニにして、OK っつんだったら、こっちが税務署に出す書類も全部クロルニにさせてくれよって思うよね。
本当だよ。
それ認めてやるからさって思うよな。ほんと意味がわかんねえやって思っちゃうんだよな。いや、だから
アメリカみたいにさ、うん、もう、あ、もうちゃんと残しておいて、うん、もうみんなが死んだ時には公開しますからってやりゃいいんだよ。
そうそう、100年後とかでもいいかな、うん、みたいな。
あれだと40何年後かな。
そうそうそうそう、そうそう。
だからそんな風にすりゃいいじゃんと思うわけ。
うん、
それなのにさ、亡くなってますとか言うんだよ、平気で。犯罪者だよ、お前らって思うよね。
まあ、
あれ、あれはちゃんとね、法律でね、犯罪者にすりゃいいんだよ。うん、ちょっときれいんだよ、なもん。
いや、って思う。
謎は謎ですけどね。
うん。なんだろうな、と思うな。いや、だから本当に、まあ、これはさ、決断が遅れれば遅れるほど、偉いことが2週間後に起こってくるのは間違いないから。
やべえよ。ならば、もう、とっととさ、一回締めた方がいいと思うんだよね。もう政治家、めて、自分のせいにしながらやればいいと思うんだよ。
うん。
それ、止まんないよ、これ。
だと思うね。うん、いや
なんであの人任せなんだろうね。
わかんないね。
皆さん、感染しないようにしてくださいとかさ。なんだ、この人任せの
やり方。ある程度、もう、諦めてんじゃねえかっていう感じもないことないですけど、
そうだよね。
それだったろ
う。
いやだからもう感染を広げないっていうか、もうどっちかっていうとやっぱ主眼にしないといけないのは医療リソースに余裕を持たせるっていうそこなんだって思うんだけど。
だからな、医師会があんなに怒ってんのにさ、全然動かないっていうのはすごいなと思う。
思うね。
いやだから。うん、知見は残ってるはずやし、
うん、
かなりノウハウ、ノウハウとか、かなりやれるようになってるんですよ。
うんうん、
絶対。いや、それはだって事実や、事実そうやったから。
うんうん、
だから、対策あるはずなんですけどね。
そうだよね。
別に完全ロックダウンせんでも。
うんうん。
すごい言ってるじゃん。もう入院さえちゃんとして、なんか対処すれば、死亡率は相当下がるって言ってんだからさ。だからそこに、なんだろう、溢れちゃったらもう終わりなわけだからさ。
うんうん、
だからそこをしないようにどうするかっていう対策をさ、めちゃくちゃすべきだと思うんだよね。
だと思うね。
看護師さんたちのさ、その、給料も含めてさ、うん、そういうな、総合的な、対策取っておかない限りは無理だよね、これね。
だと思うね。だから本当に、だからその入り口からね、その最終的な、そのエクモだっけ、そこまで考えると、キャパこんぐらいだよな、はわかるじゃんね。したら入り口の部分でこのくらい感染者があればブレーキ踏む必要があんなはわかるじゃんよって思うんだけど。
だって今出てたと思うんだよね。それを踏まないんだよ。うん、だからこんなことになってる。
いや、出てるよ。明らかに出てるもん。
ね、明らかに出てる、
ね。うん。だからまあ、ツイッターとかフェイスブックでちょっとやったけど、
うん。
いつから東京都が、この右肩上がりの上昇傾向になってるかって、もう明らかにバッハが来たタイミングだもんね。笑っちゃうぐらいタイミングなんだよ。その一週間前から右肩上がりになってんのよ。
やってんだもんね。
そこで一発踏んどきゃ絶対年末は普通にできたのにって思うよね。
ね。
完璧にアウトだよって思う。で、ピークが高くなりゃなるほど収束するのが絶対長くなるんだから。
そうそうそうそう。
要はこのサイクルをやるには短い山で一発踏んどきゃ短くで済むでしょうでいいじゃん。そう、だからまあね、これ他の番組でも言ったけど、まあ、逆手取ってだから、この時には動かしたいから、ゼロでももう、ここはやるよって言っときゃみんな準備できるし、
うん、
そのくらいの覚悟だって思うんだけど、
うん、
もう本当にねってなるよね、これ。
うん、この、政治家が無能ってことは困っちゃう。
困っちゃう。本当に困っちゃう。いやだから、いやだから本当にね、下関でもクラスターが起こって結構時間やっぱ止まんないからね。まあ絶対数は少ないよ、下関だからね。
うん、うん、でも最近出てるもんね。
うん、でもやっぱり出ちゃうと止まらなくなるのよ。日頃ゼロが当たり前なんだけど、に下関ぐらいの人口密度だと、
うん、
それが止まんなくなっちゃうから1ヶ月半ぐらいは
だよね。
うん、やっぱここに恐ろしさがあんのよってやっぱ思うもんね。下関よりもっと田舎な山陽小野田で1ヶ月半止まんないんだから、よっぽどだって本当に。
人いないはずなのにね。
ああ。なんで怒んのよって思うもん。
でも一人持ち込んじゃうとそうなっちゃう。しかもジジババしかいないのにね。
そう、なっちゃうのよね。だからやっぱりそれが累積していくという医療リソース使い切っちゃうっていうことだから。
うん、そうなんだよね。
ねえ、道理論的に考えても初動で踏むのが一番効率がいいんだけど。いやーって思うな。だからまあまあそういうのも含めてもう本当にそこの判断を AI にさした方がよっぽどまともに運用できるような気がするわ。
本当それこそもう AI にした方がいいよね。政治家言えばいいんだよ。もう AI 言ってんだからしょうがないっすよって言えばいいよね。
そうそうそうそうそう。それしか方法がねえんじゃねえのか日本ではって思っちゃうなと思って。
いやーけど今回これ見ててつくづく思うんですけど。
うん、
そのまあほぼほぼ災害みたいになってるじゃないですか、ある意味、
うんうん、
でそのまあなんていうの、災害で災害ってそのちょうど今年10年ですけど、東日本大震災、うん、まあこの番組始めた頃によく言ってたんですけど、
うん、
その問題をが10年ぐらいワープして起こるんですよね。
そうだね。
その地方の問題っていうのは、うんうん、その遠くで起こったっていうのはまさにそうで、うん、結局10年後に他の地方でも起こることが今起こる、現実的に死ぬわけで起こってるわけですよ、うん、人がいなくなるだろうな、うん、だろうみたいな話は、うんうん、でそのじわじわじわじわその表に出てこない問題っていうのはワープして10年ぐらいが部分を一気にワープして問題がこう顕著になるっていうのと同じことが起こっちゃってるんですよね、
うん、
これ多分このコロナの話も、
うんうん、だと思うね。
だから今コロナをどうするかっていう対策の問題は当然あるんですけど、今起こってる問題って結局、その、日本がずっと内包してて、10年後ぐらいには起こるであろう、例えば医療の問題だったり、そうやし、仕事の問題もそうやし、それはテクノロジーだったり、その、技術は遅れてるっていう部分もそうやし、あらゆることっていうのが、で、この災害、その、東日本大震災と比べるのは、まだ僕、前、東日本大震災の時、阪神大震災と比べるの嫌やって言ってた
ん
で、
うんうんうん、
これと東日本大震災を比べるのは全然嫌なんですけど、
うんう
ん、結局、災害って一発起こって、
うん、
そこが一番ボトムじゃないですか、
うん、
一番ひどい。
うんうん、
で、そこからは、その、なんていうの、その、そまあ、ある意味、その、救助だろうが、復旧だろうが、復興だろうが、うん、こう、上に上がっていくしかないんですよね、
うん
うん、基本は。
うんうんうん、
で、その上に上がっていくのは元に戻るかどうかっていうのは別の問題として、
うん、
起こる瞬間っていうのは、まあ1日、もしくは1時間ぐらいの話なわけですよ。
うんうんうん、
で、これ、今の、その、このコロナって、ずーっと続いてるから、
うん、
でずーっと続いてて、かつ、その、いつ終わるかわからんっていう、その現象自体が、
うんうん、
その災いっていう現象自体がいつ終わるかわからんっていう状態で、
うん、
で、その、 検証がすべきするはずだった10年後の問題とかもうボコボコ出てて、
うんうん、
だから2011年の時に民主党政権がどうやったかっていう評価は もちろんあると思うし、うんうん、もう全然クソやったと思うんですけど、
うんうん、
それに全く今の自民党はというか菅政権は対応できてなくて、
うん、
でそれはやっぱりすごいある意味災害よりも立ちが悪いっていうか、
うん
う
ん
う
んうん、
見えないだけね。
そう、見えないだけに。
うん、
で、それは、その、今、論じられてるいろんな問題っていうのは、おそらく10年後に、その平常であったとしても起こってた問題だ、
うん、
が、どんどんどんどん起こってる、そのコロナをどう対策するかっていうのは、ちょっと別の問題として。
うんうんうん、
で、それが、その、まあ、2011年からちょうど10年の今年もまだ起こってる、多分3月11日もこの状態がそんなに変わらん状態で続いてると思うんですけど、うんうん、その時に僕らがその災害っていうものに対して何を考えるのかっていうのと、このコロナっていう状態、このコロナっていう災害をどう捉えるのかっていうのは、うん、まあちょっと考えなあかんなと思いますよね。
そうだね。
そこは実はつながってるっていうか、その緊急対応、緊急対応って、うん、その原発に対しての緊急対応が、一時間を争う判、カンナウトの判断だったのかどうなのかっていうのと、
うんうん、
そのこの一年間もダラダラダラダラ、その安倍ちゃんも菅ちゃんも何も全然ダラダラダラやってるのと比べるのは難しいんですけど、うん、けど結局同じような話で起こってることは、
うん、
結局弱者がどんどんどんどんダメになっていって、
そうだね、
うん、堺のそのほころびみたいなのが、どんどんどんどんこう、見えてくるっていうことなんだろうな、うん、別にまだ終わってないんで、まとめ、どっちも終わってないし、どっちもまとめる気はないんですけど、
うんうん、
っていうのはちょっと改めて感じましたね。
そうだよね。だから、それをもとに、やっぱり、いろんなことを考えていかないと、こりゃ、まずいぞって感じがやっぱするからね。
だから結局、こういう緊急事態だったりとか、非常事態に対して、まあ、民主党政権も無能だったけど、自民党政権も無能だったっていうことが、無事になったっていう、じゃあどうすればいいねって言われると困るんですけど。
うん、そうだ ね。
これ難しいよね。で、下手をすると、ほら、民主主義の崩壊みたいになっちゃうよね。
あ、そうですよ。
うん、ヨーロッパ、アメリカとか、うん、ね、民主主義の国家がみんなダメだって言ってるんだからね、うん、これ。
いや、あの、民主主義がダメになるっていうか、もう崩壊してるよ。
うん、
トランプが大統領になった時点で民主主義は終わってるって。その民主主義の体はしてるんだけど、その根本にあった理念は捨ててるよ、もうあの時点。まあ、だから、そのインターネットっていうものが、その理念を意味なく、その、なんつうかな、意味なくしちゃったっていうか。なんかそれは思うね。だから、未だに民主主義があるって思ってる方がおかしいと思うよ。無理だって。で、だから、その、民主主義っていうものと、例えばプライバシーだなんだっていうものって、これ、裏で直結してるもんだと思うんだけど、
そうなる、うん、
こいつがインターネットによって変わった世の中で、いまだに前の基準のプライバシーとか言ってるのって、で、そこに乗っかった民主主義をまだ唱えてるって、もう、その共産主義は 2.0 になってんだよって思うんだよな。
ああ、逆にね。
そう、そこの危機感が半端ねえっていうか。
共産主義が進んじゃったって話。
そういうこと、そういうこと。いや、だからあの仕組みはすげえ違和感あるし、認める気も一切ないけど。
ないけどね。
うん。でも、今風ではあるのよ、間違いなく。
そう、そうなんですよ。
テクノロジーも飲み込んで、そう。
強いんだよ。
そう。
うん、
で、結局これで何が起こるかっていうと、多分やっぱり国力の差が、その今までもっと縮んでいくというか、下手したら追い抜かれんじゃんっていう状態に絶対なるじゃない。
いや、これ、ね、中国、アメリカ追い抜くのなんてもう2025年までね、前になってきちゃったからね。
だよね。
だって言われてた
んだね。そこが直結するじゃない。だから、その、まあ俺らはね、だからそのちっちゃい頃からそういう前時代的な民主主義みたいなものを、
うん、幻想ね、
そう習ってきたから、
うん、
それしか発想はないんだけど、やっぱ新しいそういう考え方が生まれてこないと、うん、いや、あいつらには太刀打ちできなくなるよって思うんだよな。
だからいわゆる 今まあ言われている民主主義の形っていうのは、うん、そう、うん、インターネットもやし、その、うん、今のそのね、この状態で株価がバンバカバンバカ上がってるっていう、
うん、
この謎の、
わかんないんだ俺、
謎の現象も含めて、
そうそうそう、
なんか駅一昨日か、一昨日 BS でやってた欲望の資本主義やったかな、うん、っていう番組、はいはいはい、あれすごい面白かったんですけど、うん、そのあれはね、ぜひ見た方、そ
う、まさに面白いんだよね、
う
ん、
今回のやつは本当にその新しい資本主義っていうのをどうやって考えていくのかみたいな話で、
うん
うん、まあなんていうの、まあか、まあ、か、まあ、株が上がってるっていうのはちょっともうわけわからんけど、
うんうん、
まあ、まあ、株っていうのは実体経済を表してないっていうことだということだけははっきりしちゃってるんで、まあそれはそれでまあそういうもんなんだろうと思うんですけど、そう、トランプがああなってる時点でもう終わってて、
うん、
で、かつ、今、その中国は抑え込めてるけど、コロナに関しては抑え込めてるけど、
うん、
まあ、中国、あえて言えば中国、シンガポールとかは完璧に抑え込めてるけど、
うん、
ねえ、そのヨーロッパ、アメリカ、まあ、日本も含めて、
うん、
全然ダメっていうのは、ねえ、
うん、
もうちょっと別の次元で勝ち負けがはっきりちゃったなっていう感じが
しますね。そうなんだよ。そこなんだよって思うね。
うん、
いや、
金持っちゃ金持ちのまま逃げ切るんですけどね。
うんいやだから本当日本は携帯としては一番やばいよなとかって思っちゃうんだよね。
う
んうん、
変えようと思ったら日本のは簡単に変えられそうなんだけどね、アメリカなんかよりはね。
うん、
アメリカヨーロッパの方が根付いてるから変えづらいじゃん。旧民主主義って言えばいいのかどうかわかんないけど、
うんうん、
でも日本って
まあほんまもんですからね、
方向転換しようと思ったら日本早いと思うのね、本当にやる気になればね、だったら早く勝ちきりゃいいだろうと思うよね、うん、
まあそれをどっちに行くかっていう問題がありますよね、
うん、
じゃあ中国ブラックボックス置くのかっていう、
半分ぐらいにそっちにしないとしょうがないよね全部行っちゃったら大変なことだよ、
うん
うん
うん、いやだからもう本当にそのテクノロジーをある意味飲み込んだ上でいろんなことを考えていかないと、そのくらいだからやっぱりそのなんだろうな、前から言ってるけど、そうそう前から言ってるけど、そのなんだろう、 SNS って簡単に言うけど、その思考実験的に言うとだよ、人間がテレパシーを持った世界みたいな話だから、その中、そう、
そうから見たらそう、
そう、その中で民主主義をどう成立させるかっていう思考実験は始まっとかないとおかしいんだけど、そういう話も一切聞かないし、まあ俺が知らないだけなのかもしれないけど、なんだろうな、このシステム全体が古くなっちゃった感が、とてつもなく恐ろしいなって思うね。
うん、だ民主主義のそのシステムが時代遅れになっていってるっていうのが今の状況なんだよね、完全に、ね。
そうそう。
それがこの5年ぐらいで一挙に来たんだよ。それがさ、中国の台頭してきた時にそれがすごく鮮明に見えてきたっていうのが今の世の中だよね。うん、
ただね、このコロナで、
うんうん、
その人々の普通一般の人々のそのインターネット もっと言えばそのインターネット通信に関するリテラシーって、
うん、
多分10年ぐらいワープしたじゃないですか、
うんうんうん、
その今この収録をスカイプでやってるのは普通ですけど、
うん、
けどスカイプって思うじゃないですか、
うん、
もう今ではスカイプ使ってる人が誰もいなくて、
そうですね、で
誰でもズームが使えるようになって、
ね、
そう、ほいでもうなんていうの、驚くほどのそのリテラシーの進歩があるじゃないですか、
うん、
で例えば動画配信とかで言えば、うん、うちのあのでそのなんていうんですかね、あのオンラインサークルみたいな作って、うんうん、オンラインサロンか、
うん、
みたいなの作ってでとか、あのうちがクラウドファンディングやった時とか、
うんうんうん、
あとあれあの核兵器廃絶条約が、
うん、
あの発行した時とかに、
うん、
12時間テレビとか、
うん、
1日ピースボートとかやってるんですね、うん、オンラインピースボートとか、
うん、
でそれって生で4本ぐらいの番組を 一日中全部吐き出すんですよ。
うん、
うちの普通のスタッフたちが、うん、全くインターネットで動画配信やったことないコーラがですよ。
うん、
でそこまで一気に誰でもできるようになってて、
うん、
驚くほどのリテラシーの進み方なんですよね。
うん、
で、ズームとかでもいくらでも使えるようになってて、うん、で、そやけど、それを使えるっていうところまでは来てるけど、それをどういうふうに、その代用品として使えるようにはなってるけど、うん、じゃあ、それと、リアルとどっちがいいかって、やっぱりリアルの方がいいって、今は思ってて、
うん、
しょうがないから使ってるって思ってるけど、
うん
うん、一部の人たちだったりとかっていうのはそうじゃないじゃないですか。もうそれを飛び越えちゃって、
そう
こっちの方がいいってなってるじゃないですか。
うん、
だからそうなった時に、さっき言ってたそのテレパシー問題とか、
うん、
その人間が今まで持ってなかったものっていうのは、この1年で一気にリテラシーが高まった時に、うん、どういう世界になっていくのか、
うん、
でそれに自分たちはどう対応していくのかっていうのは、
うん、
ねえ困りますよね。
そうなんだよ、うん、
それこそ
そう
ねえ中継とかも誰でもできるようになっちゃいましたもんね、うん、この1年で衝撃的なくらいにどうす何やねんと思うぐらい進みましたからねこの1年。
そうだよな。
だって今って簡単になっちゃってるからさ、一回使ったら大体分かっちゃうんだよね。
うん、
そうそう。で、技術がそれほど使うための技術がそれほどいらなくなってきてるっていうのが今の感じだよ
ね。だから逆にコンテンツがすごい問われる。
う
ん、まあ、
その
出そうとして、コンテンツを出そうとしたコンテンツの中身が問われるっていう、
うん、
そのクリエイターとしての問題もあるんですけど、それよりももっと人間自身の考え方だったりとか、つながり方みたいなのが、
うん、
もうなんか全然今までちゃうようになって出て、それが便利なのはいいんですけど、うん、で、こうやってこう雪国とか撮ってる、3月撮って、今撮っててっていうのは僕らは同じことやってるけど、
うんうん、
3月の時点でこれをできた人っていうのは多分国民の 5% ぐらいしかいなかったはずなんですよね。こういうことができた人って。
うん、
で、今って80%パーセントぐらいの人ができてるはずなんですね。うん、この収録しなかった8ヶ月間。
そうだね。
それって恐るべきことですよね。
うんうん、そうなんだよなって思うよね。
いや、それはね、うん、びっくりするぐらい進んでるんですよ。進んだからって良くなってるかどうかわかんないですけどね。
うんうんうん、そうなのよ。いや、だからその単純に経済学とかそういう話ではなくて、やっぱその哲学とか宗教学に近いなんか、その軸があってそこに肉付けしていかないと、すげえまずい、根本がなくなってきてんなっていう、なんかすげえ恐怖感があるんだけどっていう感じがあるんだよね、感覚としては。ああ、だって、まあそうだよね、まあ薄々は言われてたけど、その、やっぱさ、共通の、なんていうかな、最小購買数みたいなメディアを持たない世界っていう形になってんじゃん。
うん。統一させるの難しいかも
しれない。そこで、例えば国は個人にどう情報をコミットして出していくのかとか、で、結局そこもさ、何？国としても結局 Google 頼るわけとかってなっていくじゃん。
そうそうそうそうそう。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、どう、いやいやいやいやっていう感じがしてるんだよね。だから、うん、その、こういう時代に急速になったんだけど、気がついたら、ガーファなるものに完璧にもうやられてんじゃん感が、半端ねえというか。
半端ない。あるね。
あるよね。そ
う
そ
う、うん、だから、ほら、テレビ見てない若いやつらが何十パーセントっているわけですよ。
うん、
だって4割になっちゃうわけですよ。
うん
ね、2割とか4割とか言われてるけど、
うん、
この人たちはテレビ見てないんだから、テレビでいくら言おうがさ、
うん、
伝わんないわけですよ、彼らには。
うんうんうん、
ってことはさ、ツイッターだろうが、フェイスブックだろうが、なんだろうがね、TikTok だろうが、なんだろうが、使ってさ、
うん、
訴求しないともう無理な話になってきてるわけよね。うん、そこさえもう政府って分かってないじゃない？もう
さ。そうそうそうそうそうそう。
うん、それはやばいよね。そうすると、そういうふうに情報省みたいなの作って、
うん、
そっからちゃんと発信させてやんないと、もう無理だ。外に出ないで、テレビで何本言ったって、テレビ見てねっつんだよっていう感じになっちゃう。
けど、何を言っても全部フェイクやってるんですからね。
そうそうそうそう。
恐ろしいことに。これもまた恐ろしいんですよね。何を言っても、その、どういう、その、それは、なんていうの、いい情報だろうが、悪い情報だろうが、左翼的だろうが、右翼的だろうが、トランプだろうが、新トランプだろうが、全部フェイクって言われて、で、フェイクって言ってる人が信じてるのもフェイクみたいな。
なんで今のもうトランプみたいトランプ状態になっちゃうわけですよ。
うん、そうそうそうそうそうそう。
自分が見たいものしか見ないっていう感じになっちゃうんだよ、
ね。そうそうそうそうそう。
でワクチンもフェイク、うん、でトランプもフェイク、うん、バイデンもフェイク、うん、でコロナもフェイク、
そうそうそうそう。
で全部フェイクで。そんなフェイクって言ってる中に本物のことで何が本物かすらわからないって言ってるし、うんうん、でそのフェイクって言ってる人はフェイクのことばっかり見てるから ずっとそればっかり言ってるみたいなね、そう、でそこに隙間が集まってくるみたいなね、
そう、でそういう状態をもう作られてて、まだ民主主義って言えるのっていうこの疑問ね、そう、ね、そう、うん、でだからもう民主主義が今から崩壊するって言ってる認識が絶対に甘いよって思うね。
もう崩壊してるよって、
うん。もう無理だよって思っちゃうっていう気がするんだよな。だから、うん、すげえやっぱ状態としてはまずいなって感じがするんだけどね。いやだから本当にだからやっぱりなんだろうな、その東京都知事がさ初期の頃さ、うん、やれヒカキンだフワちゃんだって出てきたけど、こうなったら一切出てこないじゃん。ってことはやっぱりあれお飾りだったんだよねっていうことが分かっていくじゃない。情報のメインストリームはそっちに移りつつあるってことをまだ理解できてないんだっていう感じがめちゃめちゃするんだよなって思うね。なんか
いやーけど、もう何を言うだから、何が真実っていうか、何がそのビジュアルを出すメディアなんか、メディアっていうのはそのマスメディアじゃなくてね、うんうん、なのかっていうことすら分かんないんですよね。
そうだね。
うん。だから、少なくともこういろんな情報を発信してる人としては、何言っても嘘って言われるか、うん、すごいっていう人かっていうのが完璧分かれちゃってて。
うん
もう絶対反対側には声が届かないみたいな話でしょ、
うん、
そうだね、
うん、うちなんか特に好き嫌いが分かれるところだから、
まあそう
だね、嫌いな人は何言っても信じてくれへん、
そうだよね、だからこれ一番困るんだよね、うん、何言うが聞かない人は聞かないしね、聞く人はさ無条件で聞いちゃうっていう怖さがある、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
そうなんだよなーって思うなー、やっぱまずいなこのままじゃっていう感じがするなー、うん、いやだからやっぱほんと今回こういう目にあっていろんな見えなかったものが見え始めてんなーっていう感じはね、やっぱものすごくするから、
うん、
まあ選挙権行使する人たちはぜひしてください、私はもう放棄したので何度も言ってますけど。
そうね。
うーん。
あいつは本当に、まあ、ちょっとだけ触れるんですけど、本当に災害支援ももうめちゃくちゃ形変わりましたからね。
そうだね。
今回。
あ、そうなんだ。
もう、だから、ボランティアはいけないんですもん。
そうだよね。こうなっちゃうとね。
怖いね。来るなって言われるもんね、逆に、ね。
来るなって言われて、だけどそれも、だから、どこで線引くかっていうのはすごい難しくって、うん、で、うちとかは地元の団体と組んで、その PCR やった人間だけ入れて、避難所の上とかやったけど、結局、その、ボランティアでやる、その、泥かきだったりとかみたいなのは、うん、結局、県内で募集するって言うんですけど、
うん、
県内なんて人いないから、そんなことがあって。
そうだよね、そもそもがね。
しかも、自分たちも被災してたし。
そうそうそう。外の人を入れるとどうしようもないよ。で、どうなったかって言ったら、結局、まあ、見えないふりしておしまいっていう終わり方なんですよね、
うん、
今。
うん、ああ、そうなんだ、だやっぱ、うん。
もちろん、もちろん。だって、人いないんですよ。
うん、
だから、ここまでやらんだか、例えば、その床下の、まあ、泥かきだけで言えば床下の泥をかかないとカビが生えて家は住めなくなりますよってことはもう分かってるわけですよ、
うんうんうん、
だけど別に床を上げんかったら床下の泥をかからなあかんってことは分からんわけですよ、うんうん、その住んでる人はね、
うんうん、
だけど、やる人がいないから、リソースがいないから、うん、で、それを、そのリスク取ってでも入れようとはしないし、
うんうん、
まあ、そのリスクはどのくらいのリスクかとかっていうリスクを判定する基準もないし、まあ、もちろんないからしょうがないんですけど、うん、だけど、この状態が続く中で、うん、まあ、次本当に3月11日を迎えるときに、
うん、
まあ、どうやって、その、災害支援をやっていくのかみたいなのは議論としてもすごいやってはいるんですけど。
そうか、そうか。うんうん、
けど、今年は、まあ、台風今回は良かったって、本当に良かったと思いますけど、
うんうん、
もう本当何もできなかった。ほとんど何もできなかった。
そうだよね。うん、やりようがないもんね、本当に。
うん、だからもう、まあ、徹底して、まあ、うちとかは逆にクルーズの方の人が待ってたから、そっちの方の人を、PVV に入れて、ワンカワンカ人送ってみたいなしましたけど、うん、そのプロパンの職員を入れていくしかないんで、
うん、
隔離したやつを入れていくしかないので、うん、それをやってやりましたけど、うん、なかなかね、その、いわゆる一般ボランティアはもう全然でしたよね。
まあ、
全然。
そうだね。で、
まあ、大きなのが来ると大変だよね。
チーンって感じで終わりましたね。だから、本当に、なんて言えばいいのかな、
うん、
問題が顕著、いわゆる自然災害で顕著化した問題をこうリカバーすることすらできなかった。
そうだね、そうだね、
うん、
それはね、今年は本当に今年は去年か去年は、うん、苦戦していましたね。
うんだろうな、
うん、
本当、この混乱されるっていうのは怖いわね。
そうそうそうそう。こんな時に人来たらもう終わりですよ。本当に終わると思う。
いやー、なぁと思うなぁ。いや、まあどうすんだろうなぁ。もう本当にどうすんだろうなって見るしかできないから。
どうすんだろうなって感じですよ、本当に。
ね。いやーと思うなぁ。まあ、そうだね。まあそこ悩み続けるしかないかな来年も。
うん、いや今年。
あ今年な。いやーでもこの感じでいくと今年いっぱいぐらいまでいっちゃうんじゃないのかな。
いやー今年いっぱいは確実にもうコロナはそのままなっちゃう感じだよね。
ワクチンも思ったほど急ピッチに何かっていう感じではなさそうな感じがすっからね。
諦めとか慣れとかなってくるね。こうなってくる、ね。
だからまあまあ本当に問題はだからさ、やっぱそのあれなんだよな。その医療リソースが、
うん、
ね、担保できるかって勝負だから。
うん、
要は一般的に急病になった人も受け入れつつ、そのコロナの人も受け入れるっていう状況をどう作り出せるかっていう。そこの分岐点見つけるにはもうちょいかかるかって感じはするね。なんかワクチンも思ったよりは期待できねえかなって感じもするんだよな。なんか打たないとしょうがないけどっていう。
プレハブでもいいから、なんか各県とか都とかさ、ああいうところ作りゃいいと思うね。広いところに借りて、そういう専用のもうなんていう緊急みたいなところ、一般の病院と一緒にしてるから厳しいつも
ある。まあまあね、まあね。まあでもそれ切り分けちゃうと、要は人も、人がカツカツでやってるっていうことだから。
そこなんだよね。だから人をどういうふうに切り分けるか。
そうなんだよね。そこが難しい。
もうしょうがない。もう給料5倍払いますわ。ってやるしかないと思うけど。
だからまあまあそういう意味では社会全体がさ、やっぱりその看護師の人たちを下に見てたみたいな、
う
ん、その感じはあんだろう。まあそのツケが結局こっち回ってきてんだなっていう、
うん、
まあうすうすさ、看護師さんってこんな大変なのにそんな給料安いのっていうことはみんな知ってるじゃん。もう
知ってたの。そうそうそう、
うん、そこをやっぱり見ないふりしちゃうからこういうことになっちゃうよねって。
そういうのもある
思うね、なんか。
医者もそうなんですけどね。
そうだね。
うん。
医者もやっぱりあれなのか、豪勢にやれるのは一握りなのか。
全然、全然
そうなの。
全然。大変みたいですよ。だから、医者って、なんか、うん、その、いわゆる大学病院の、
うん、
開業じゃなくて、ね、勤務行って、
うん、
給料安いから、
うん、
その、勤務以外でバイトしてるんですって、普通。
そうだよね。
うん、うん、他の病院でね。
そうそうそうそうそう。だからこの病院は何曜日と何曜日に先生来ますみたいなのはあれバイトっつうんだよね。
で、基幹病院で、うん、だから大学病院とかで勤務したら、うん、そこがコロナ受け入れるから、うん、バイトはできへんなるんですって。
う
ん、
まああ、なるほど。
もうその、おらざるを得ないから、うん、そこを守らざるを得ないから。うん、なら、それの日当がめっちゃ安いんですって。
そうなんだ。
そのバイトなんか
いくら高くしてやるよ。
何千円とかなんですって、うんうん、バイト代が。あ、バイト代じゃない、その、超過勤務代が。
うん。
せやから、もう全然収入がガタ落ちするんですって。
おぉ、そうなのか。
うん。全然あかねで。
そこだよね。
だから、なんていうの、その、医者も全然ダメみたいですよ。
そう
お金的には、うん、特にその基幹病院で、だからそこの基幹病院とか大学病院とかも、うん、もうその金あるわけやないから、うん、まあ金あるんかないかわかんないですけど、
うん、
けど、それで給料めっちゃ上がるわけじゃなくて、
うん、
超過勤務とかって言って、
うん、
何千円、はい、みたいな。
あ
で、そバイト行ってたら、何万円とかもらえるわけですよ、一応。
うんうん、
1日2万とか3万とか多分もらえるでしょ。
うん
で、それもら、それが行かれへんなって、うん、そこが回らへんなとか、みたいな話らしいですよ。超かわいそうって。
いやー。だからどっかでやっぱ医療政策間違っちゃったんだろうね。
うん、間違ったんだ。
まあ間違ってるっていうか、だからせいぜいインフルエンザぐらいよねっていうこと前提に、切り捨てれるものを切り捨ててきたってことだろうね、多分。うんだからやっぱ想定の範囲が甘かったというかやっぱ想定外なことが起こっちゃったっていうことなんだろうけど
だから、うん、医者とか看護師ってやっぱ使命感がやっぱすごい高い基本的にね、
うん、そうだよね
高いからそれに頼ってるみたいな状態みたいですよ
だもんねやっぱし、うん、だからやっぱ
さすがにこれ無理って
無理だよねだからそうなって何年も経った後の出来事だからねやっぱ、うんどんなに頑張ってももう戻りようがないってことが現状なんだろうねって思っちゃうよね、なんか。
あ、けどなんか、宮城は、あれみたいですね、うん、宮城の今、そのコロナの再配やってるのって石井先生っていう東北大の先生なんですけど、
うんうん、
あの、3・11の時に石巻の赤十字にいた先生です
。はいはいはいはい。
そうなんだ。
うん、彼が今、宮城のやつは再配してるって なんかで言いました
宮城県ってほら病床数が足りないんだよね、
うん、
あのすごい少ないのよ、
うん、
だって宮城県って例えば山形とか秋田なんかより人多いわけですよ、
うん、どんだ、うんうん、そうだよね
なのに数少ねえのどうなってんだこの県と思ったもん俺
あそうか
、うん、ひどいなと思って東北大とかあるのにさ、うんということはさ、そこの県がさ、ちゃんと手当てしてないってことでしょ。で、この何ヶ月もあったのに、結果的に増えてないってことはさ、対策取ってないってことだね。じゃあ、アホなんじゃないかなと思うんだよ、俺とか。
そうだね。だから、中途半端に都会だから困るんだろうね。
そうなんだけどね。だから、本当言うと、東北大なんかあるから、すごい優秀な人たち多分いるんだけど。
いや、そうだよ。だって、ボイニッチで東北大の論文読むことすげえ多いもん、ここ10年ぐらい。
だよね。
うん、また東北大なのっていうぐらい多いもんね。
聞いてるから、この間東北大の人に言ったもん。
うん。
いや、こういうの番組ね、聞いてるとすごい多いんだよね、って。え、そんなのあるんですかとか言われて、教えてやったもん、こ、うん、いに。
いや、教えてあげてください。本当に多いもんね。
宮城県行けてないですね。
行けてないよ。
いや、行きたいんだよな、本当に。
ダメっすね。
そう、ダメなのよ。行けてないのの、ダメな方の行けてないの。
いや、ダメな方のね。
ダメっすね、なんかね。
ダメなのよ、ほんと。で、結構多いのよ。
東北の優なのに。ダメですね。
仙台ってどのくらいベースなの？
いや、結構、毎日何十人って出てる。
ああ、毎日何十人か、やばいね。いや、だからロックアウトするなら、そのタイミングなんだよね、間違いなく。
だからさ、もうそうすりゃいいと思うんだけど、でもね、うん、やっぱり、現地とか腹決まってないよ。結果的には。
だから、必ずさ、なんか、あの、政府が言わないとできないみたいなことしか言わないんだよね、あの人たちって、ね。
いや、まあ、しょうがないよ。だから、唯一さ、市長を直接投票で選ぶ人たちだから、やっぱそこ直結しちゃうから、やっぱ、で、そのやれ経済だっていう、一番さ、矢面に立って、その、いろんな影響を受ける人じゃない。だから、ま、その分、やっぱり、彼らの中で働く正常性バイアスみたいなものが、強烈に俺たちとは違うレベルであるんだろうと思うのよ。
いや、俺、村井さんもうちょいバスッと行くかなと思いましたけど、
ね。全然、全然ダメ。
いやいや、いや、そりゃ、だからやっぱり、その前から言ってるけど、正常性バイアスって恐ろしいんだって。
まあそうなんだよ。でもさ、もう半年も期間あったんだからさ、強化しておくよ
って。いやいや、だってさ、それ弁護士の資格まで持ってた吉村さんがだよ。イソジンが聞きますってやっちゃうんだ
から。いや、だから、維新はダメよって言っても、維新はダメの。
いや、もう、あれ、イソジンが聞いちゃいますって言うくらいの正常性バイアスがかかっちゃうんだよ、多分、知事って。
維新はダメ。いや、けどね、いや、僕は、うん、あの、まあ、吉村はちょっと別、まあ、というか、維新はちょっとまあ、僕的には論外なんですけど、
うんうんうん、
とか、あの、北海道の鈴木さんとか、うん、あの辺の人と、村井さんをもうちょっと違ってて、村井さんはもうちょいマシだと思ったんですよ。
う
ん、あの、宮城のね、
うん、
あの、好きが嫌いかはちょっと別として。うん、で、まあ、ゆり子はゆり子じゃないですか、はっきり言って。
そうだね、そうだね。
で、黒岩さんとかね、
うん、
村井さんとかね、
うん、
もうちょっと、なんかなんなんかなと思ったけど、村上さんはダメですね。
全然ね。だから全然なんか今回もうバーってなんかもう見えなくなってんじゃん、あの人。
ね、見えなくなりましたね、本当にね。
もう消えてるもん。なんか、
うん、
発言もしないしさ。
ちょ
っとなんか期待外れ。
う
ん、
そうだね。
めっちゃ期待外れ。
うん。
うん
いや。
まあちょっと維新はまあいいや、もうどうでもってい
う。だから本当に、だからそれくらい正常性バイアスっつうか、いや、もしかしたら収まっちゃうんじゃないのっていう感じになっていくんだと思うよ。
でもさ、東北の中でどう見たって宮城県がさ、トップにもう出るに決まってるじゃん。こんな人も往来が激しいし、人も多いんだからさ、対策取れっつんだよ、この野郎と思うよね。
だから東京からね、意外と簡単に行けるしとか考えると、やっぱちょっと警戒しとかないといけないなぐらいはあるんだろうけど、やっぱ無理なんだろうな。
全然出てこないです
よ。石巻もぼちぼち出てますよね。1日5とか10とか、
うん。結構出てる、出てる。
石巻で5とか10とか出るの？
うん。
今5とか出てる。まあ、毎日1、1、2は出てるよね。
うん。
まあ、今日だって20人ぐらい出てるんじゃない？
へえ、ああ、宮城県でか。
うん。仙台、だからそのうちの仙台は結構半分とか。
まあそうだろうね。仙台の規模だとそれぐらいはいっちゃうだろうね。
うちの方も下関と出てんちゃうかな。
ああ。
イメージで言うと。
まあまあ、似たような感じだもんね、正直。
その。そんな人がいないっつってところでそんな出てんだよと思うよね。
うん。おかしいなーってなっていくじゃん。
うん。
まあそうだよね。だから、まあまあ、だから本当そのタイミングだと思うんだよな。だからやっぱ正月明けが、らいことになってないといいなとは思うな、山口県も。まあそんなに動いてる感じはないんだけど。だから幸いなことに山口県って観光地も全部そのクローズなものがないから。もう大自然を楽しむところしかないからね。そういうストロングポイントはあるわけよ。言ってみれば。にしても怒っちゃうもんな、つのが。まあまあ、だから、そこ来た人たちが飲み食いしてみたいな感じなんだよね。結局みたいなところはあるから。そこはまだやっぱり、まあ、ルートも追跡できるだろうし、収めれるから、まだねって思うけど、ね、仙台はやっぱちょっと、下手国と偉いことになっちゃう可能性持つもんね。
だ結構出てるよ、なんだかんだ言ってさ。
大変だなぁ。いや、 だからそうなんだよ。だからやっぱその辺を冷静にジャッジできる人みたいなのはやっぱり知事も少なかったかーっていう感じはね。
まあ難しいですよね。うん、
国がさ言ってくれればすぐやれるんだろうけどねってみんな思ってんだろうね。
いや、
誰が言ってくれって言ってんだよね。
いや、だから冗談じゃなく AI に任した方がいいって思うのよ。まあ、AI のせいにしちゃえばいいじゃん、もうみんなって思うよね。
そ
うそうそう。
その方が楽だよね。
うん。
よいよいよいよ。
そうそうそうそう。ね、うん、で、その冷静に何の感情もなく、やっぱり予測値でジャッジしていくってことがすげえ重要になっていくから。
ねえ。言えばいいじゃん、私の心的にはね、やりたいんですけど、GoToやれないんですよって言えばいいじゃん、ね。
そうそうそうそう、そう。
いやー、なんとも言えないな。例えば、いやー、けどね、いや、東京とね、まぁ、あ、ちょっと、例えば今日の箱根とかにいっぱい人いたでしょ、
うん、うん、笑けるぐらいいたね。
でしょ、慣れてんだよ、東京もさ。
うん、でしょ、けど、僕とか見えたら少なって思うんですよ。
うん。
僕が予想して、全然少なかったんですね。
あ、そう。
うん、全然全然、もっとわざこんといると思った、うん。で、例えば、明日、サッカー、あの、ルヴァンカップの決勝があるんですよ、うん、国立で。FC 東京のレイソルなんですけど、うんうん、これ、あの、11月3日にやるはずだったのが、レイソルの選手が、
ほら、ああ、そうかそうか、う
ん。延期になったやつなんですね。うんうん、で、国立に2万5000入れるんですよ、明日。
うん、うん。
うっそ、
ほんま。僕行くんですよ。
うん。
マジか。マジか。本当ね。それだからだよ。
でしょ。
うん。
でこうやって話したらいかがの音楽とかでやめようかなってちょっと思い出してもしてるんですけど。うん、けど多分行くんですよ。
うん。
それはなぜならルヴァンカップの決勝だから。
そうだね。
ほらほら。これだからだよ。なんかね、あのロックダウンしろとか言ってやんないとこうなっちゃうんだよ。
東京いるとね、だから最初短いじゃないんですよと言いながら結構短いやったなと思って、うん、改めてちょっと考え直してるんですけどね、やっぱり、けどね、
でもね結構みんな緩んでんのよ。
けどね、これどこ行っても人いるんですよ。うん、中野とかワンサクに人いるんですよ、昨日とか今日とかでも。
うんうん
うん、でこれあの4月の時もそうやったんですけど、うん、結局。その田舎行けへんかったら地元で出ていくから外ですから、うん、いずれにしてもワンサクと人がいるっていう、
う
んう
ん、そうだ。
でもね、緩むとかじゃなくてどうすりゃいいんだっていう感じ
なんですよね。まあそうだろうね。そうそうそう。いやだからロックダウンするしかないんだよ。だから
もうね、
うん、そうなんだよね。ある一定の人口密度があるところはそれしか方法がないのよね。
うん、
うん、
で、ねえ、その、ちょっと、なかなか言いづらいんですけど、行くんですよね、明日多分ね、ここに2万5000人の国立競技場に。
だろうね。
2万5000人いるところにね。
まあ一
応、ならないわけがないもんね。
いや、一応ね、席はね、あの、6万人入ると2万5000人しか売ってないですからね。うん、じゃあ、1個ずつ席開けて、でも大変だったんですか、そのチケット取るのが本当に。もう。だけどね、だから、うん、難しいなって思いましたよね。まあ、ね、東京に住んでると。
なんか欲望には人間勝てないね。
勝てないよ。そうだと思うよ。だから、
飲んじゃうとさ、すぐ緩んじゃうんだよね、うん、人間ね。なんでだろうね。
だから、そういうことは僕はないんで、大丈夫なんですよね。
ダメなんだよ。だから本当に今、今年は今締めようと思ってるもんね。
うん、社会のままで、まず禁酒ですよ。日本全員、イスラム教徒になって禁酒ですよ、まずは。
いや、そうだよな。いや、だからね。
自宅以外飲むなと。
うん、いやいや、自宅もダメ。全部ダメ。
だって、いや、でもね、本当にあれだよ、下関住んでたら言うけど、もともとロックダウンしてるような街に生まれてると、選択肢はないんだよ。それでも楽しみもあって生きていけるんだから大丈夫だって。そんなの
文化的じゃないね。なんか
慣れてんじゃねえのかって思うよ、人間を。全然大丈夫だってって思うよ。
なるほどね。
DJ はそれのために BJ 帝国を作ってんだから。
そうだ、もういくらでもこもってやるよって思うな。 いや、だから本当、いや、だから本当、下関ってここ10年でやっぱり人口の減少が半端なくて、半端ないっていうか、その、
いいんだ、
うん、その、実体験として随分変わってるのよ、やっぱ。
お
ー。で、まあ、これちょこっと別の番組でも喋ったけど、うちの近所に新しくスーパーできたの。
うん。
ほんで、さすがに、まあ、住宅地ばっかのとこだから、オープンの時には、こりゃ密になんなと思って見たんだけど、
うん、
もうオープンしても全然なんないんだよ。あの、
みんな警戒してるんじゃないですか。
いやー、でも全然なんないの、本当に。
なんで？
いや、だからそんなにもう密度がないんだよね、多分。もううち市役所から目と鼻の先だよ。それでもそんな状態なんだよ。
すげえな。
すごいよ。だからまあ人は多いんだけど、十分やっぱり距離は保って店内に入れるというか、うわ、オープンでもこんな感じなんだっていう恐ろしさ、その
逆の意味で、
うん、
東京は無理ですよ。
だよね、逆に言うとね、うん、
そう、だからその脅迫に出てきた人は、いや、僕は本当に正直ほんまに少ないと思ってるんですよ、
うん、
マジで話、
うん、
で、その例えば明治神宮とかもありえんぐらい人が出てないし、
うん、
そのけど中野町には人がいるんですよ、ワンサー君と、
うん、
だから、うん、あのこれ4月に起こってたところ結構同じなんですけど、近所に行くんですよ、
うん、
そうではしない、
うん、でそうだよね、うん、
ワンサー出てこないけど近所には行く、買い物と買い物に行くとか、うん、そのとこはすぐワンサー君と人がおるようになる、
うん、
でだからね、そんなに人々の意識がめっちゃ低いわけではないはずなんですよ。ね、
だと思う、だと思う。
なんていうの、うん、一部の人はいますよ、もちろんね。
うんうん、
けど、みんなそれなりに気をつけてる人、少なくとも全員マスクしてますからね。
う
ん
う
ん
うん、
あの、
ね、
電車の中、
う
ん。マスクしてない人いないですから、
まあ、あの、
すれ違う人で、
うん。
で、それで安全やと思うんだけど、で、かつ、その、飲食店とかも全部にシュポシュポ置いてあるし、
うん、
みんなそれなりにやってるんですよ。だからこれ以上多分無理なんですよ。
うん、
あの、ロックダウンみたいなことしないと。
うん、
努力は無理。
そう。
努力はみんなしてるもんね。
うん、
して、僕ね、してると思うんですよね、結構ね、東京都民は。
う
ん、で、せやけど、それで収まらへんかったから、まあ、じゃあロックダウンかって言われたら、まあ、それしかないんかな、とは思うし。
それしかない。思うのはそこだよね。
すごい、なんていうの、その、例えば、その、まあ、箱根見に行ってる人だったりとか、うん、明日の番、僕は行くからじゃないですけど、番組だったりとか、
うん、
その、初詣行ってる人たちとかの、うん、を、こう、ことさらメディアが取り上げて、
うん、
こんなにワンサクの人がいますみたいなこと言うじゃないですか。
うん、
でそれは一部であって、
うん、
普通の人はやっぱやってるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
多分。
うん、
で、なんかね、NHK のニュース見てて、伊勢神宮かなんかの、に来てる参拝者のおばあさんにインタビューしてて、
うん、
で、なんで来たんですかって聞いたから、コロナにかからんことをお願いしに来ましたっていう答え、私も絶対それ答えるまで、答える人までと待って取ったやろうと思うんですけど、
うんうんうん、
で、その瞬間、国民全員が、んなね、行くなよって突っ込むっていうことまで出来上がってるニュースだと思うんですけど、うんうんうん、なんか、そういう風にして、で、仕向けてる感じがしてて、世の中が、
うん
で。みんな文句しか言えへんみたいになってて、
うんうん、
それはそれで、それではちょっと、それでは解決せんよねっていう気もするんですよね。うんうん、特に東京は。
そうだね。
うん。
だからもう、あの、お願いしますでさ、個人に任せてって、個人はやれるとこまでやってるんだよね。
うん。
だから一回さ、ある程度もう、この、ないね、二週間だったら二週間完全にちょっと動かないでくれっていうことで、なんないとしょうがないよね、これ。
うん。
うん、
だと思うな。で、まあ、だからそれくらいやっぱ東京はもう他の国家ぐらいの感じになってるわけだから、
うん、
うん。そらやっぱもうロックダウンしか方法がないっちゃないと思うよ。首都圏は。
うん。
もう無理だと思うね。だからやっぱそれとやっぱ各地方都市なんかは全然別の対策取んないといけないしとかっていうのはね。
そうそうそうそうそう。
明らかにあんねん。
そう。で、地方都市はね、
うん、
あの、僕がセールスに回るんで、ぜひあの、この機会を買っていただければですね、うん、完全なブラックボックスシステムで、あの、安全な、
そうだな。
病院を作りますよ。
安い、確かに安い。 びっくりした。
でもやっぱ基本戦略としては間違ってないと思うよ。だから最終的にはこの知事いけてんなって思うのが和歌山と鳥取なんだけど、やっぱり戦略としてはやっぱり早期に発見して広めに PCR かけて隔離するっていう、でなおかつやっぱり人口密度がともに少ないっていうこと考えると、それを人工的にやるのはやっぱりこういうもんしかないよって思っちゃうけどね。それ以外に何があんのよっていう気がするんだけどな。
なんかそっちになってきたね、なんかね。
そうだから、ある意味、まあ、極端な話だけど、本当にそのちっちゃいバブルをいっぱい作っていくぐらいの発想がないと、ダメだろうな。だからそれではやっぱ市町村っていう単位ですらでっかいなっていう感じはするもんね、正直。だから平成の大合併前の市町村ぐらいだと、それをミニマムの単位として各自対策していくとかっていうのがベストだったんだろうけど、やっぱあの合併で巨大になりすぎちゃったから、もうそれでも、その止めちゃう影響ってでかすぎんなとかっていうことにあっていいかもな。だから絶対基本戦略としては間違いないと思うんだけどね、なぜそれができないか。でやっぱりそのなんていうの、やっぱり右肩上がってくると少なくてもやっぱりブレーキ踏んどくっていう重要性、でそれはやっぱり踏まれる方も認めていかないと、その代わり、その踏む期間を短くしていくっていうことでやっていくしかないと思うんだけどっていうのは思うよね。
そりゃ多いね。
だから本当はあの何 IOC のあのおっさんが来る前に、あの下水金だけはあの営業時間短縮にしましょうねくらい踏んでみりゃよかったのにっていうさ、それだけでも効果あんだろうよ東京だったらみたいな感じはするんだけどね、やっぱそれもないんだなっていう。だからまあ偉いことになっちゃう気はするね、なんか。まあ仙台も気をつけてね。
気をつけたいですよ本当に。
下関もだから、あのあれなんだよね、このお正月期間だから、あの下関って年末に飲み屋でクラスター起こっちゃったんだよやっぱ。飲み屋で起こるのと、あとは病院、あの何、障害者の人たちの施設でクラスターが起こっちゃって、ほいでそのボーンって上がったんだけど、今1人とか2人に収まってんのよ。だからこれがお正月だから検査数がよくわかんないしとか、東京もだから全体の検査数がどうなってるかとかって、完璧に正月の間って情報止まっちゃうからね。
あ、出てますよ。
出てる？そんな変わって、少なくなってんの？やっぱ
めっちゃ減ってる。めっちゃ減ってる。
あ、それで800いってんのか、えらいこったな。
東京都はね、コロナパーソナルサポートっていうのがあって、それに、LINE で毎日来るんですよ。症状がありますかみたいなところ質問に答えたら、
それは
強制的に入れられて、で例えば、1月1日は、783人で、検査が6300件なんですね。で、A の1300人になった時は31日なんですけど、これは1337人で、検査は1万500件なんですよ。
ああ、そんぐらいの差あんだよ、やっぱ。
そう。だから、同じぐらいなんですね。で、今日が、3800件の検査で814人。
3800件で814
人。すげえ
高い。で、陽性率すげえ高いね。
そう。
うわ、やっちゃった
あ、違う。今日は2800件で800人。それ昨日。3800人で800人は昨日。今日が2800件で800人。すごく高い。
高いね。
そんなもの1万人したらどんなくなっちゃうのよ。
3倍ですね。4倍ですね。3000人。
そうだね。
それは PCR 検査したくない気持ちもわかる。
そうだね。やっぱそうか。ひょえって感じだな。
うわ。
3日前の検査数ですけどね、これ。
そうだね。3日前の検査数でに対してっていう感じだっていう話だもんね。
目安となる3日前の件数っていう、いい書き方。これ毎日に来るんですよ。
うん。いやーって感じだな。まあ、東京だな。まあまあ、もう、首都圏はロックダウンしかないっしょ。
早くしてくれよ。うん、頼むから。俺、このままで行ったら木金行かなくちゃいけなくなっちゃう。
そうだね。それ大変だね。
大丈夫ですよ。僕なんて朝から出勤ですから、明日も出勤で勝つルヴァンカップですよ。
そうだね。やっぱそうなっちゃうが。いやー、これあれだな。トップリーグも開幕しねえな。ラグビー楽しみしてたのにな。
明日はね、で 1.4、1.5 って新日本プロレスの東京ドームもあるんですよね。
そうそう、
この3つがどうなるんだっていうのが出勤では話題になってます。やるけど、やるんでしょうね。ところ
もうあれだろうね。だからそのチケット売った分は引用システムっていう感じなんだろうね、今の感じでいくと。
うん、まあ天皇杯もやりましたしね。
そうだね、
天皇杯はけど8000しかいらなかったかな、結局。だから、うん、とにかくこのナビ、あのルヴァンカップに関してはもうチケット取ったら9月ですからね。
そうか。
11月やんつもりやったから、11月やんつもりだから10月になったんですよ、うん、でそれをそのまま引っ張っちゃってるから。
まあそうだよね。まあ J リーグは本当クラブ経営がね、やっぱり、うん、その きっちりしてる分、まあ普通の企業並みにダメージは受けるもんね。
ベガルドも大変ですよね。もう
ベガルド偉いことなってんじゃん。
偉いことなってるよ。
ベガルドそんな感じになってたの今って。今年初めて知ったよ。なんか
さすがにもう監督ね、テグランモリさん戻ってくるけど、
テグランモリさん戻ってくるんですよね、
うん、
だからほらレディースの方はもう売っちゃったしね。
そうなの。
そうそうそう。
リリースルールのためになってますね。もともと当店ですもんね、あれ。
そうそう。それを一応、ベガルタにしたんだけど、ベガルタからまた売っちゃって。ね、
うん。
まあ、じゃらんかな。なんか、あの辺とずっとスポンサードしてたとこに、
うん、
もう、こっちが譲渡しちゃったもんね。売るような格好になっちゃった。
うわ、大変だな、そりゃ。
まあ、もっと大変なトスですけどね。
ああ、トス大変だよね。いや、で、あとの社長が、その、何佐賀のサッカー協会の会長とか、
そんなに
大丈夫なのって思うよね。そういう時代じゃなくなってるんだけどっていう怖さはあるよね、なんかあれ。いや、まあ、すごい人なのかもしんないけど。
いや、ちゃうと思うな。ね、あれ、単にあれ、竹原って、その前の会長が、手出し金出してたんでしょ、単純に。
みたいね。
今までは。
うん。
だから、フェナルドレスとか取るのも、それ、まあ、間違ったとは、間違ったんだと思いますけど、
うん。
佐賀の復興協会の社長じゃ無理やと思うけどな。
うん。
多分。
だから、そういう意味ではやっぱり、あれじゃないの、その、まあ、コロナ禍の状況で言うと、J リーグってチームが多すぎるっていう、そういうことなのかもしんないよって思っちゃうけどね。
いやー、まあ、こじんまりやらなしゃあないんじゃないですか。
まあね。
うん、だって、J3 のチームなんて、選手、年俸200万とかですからね。
うん、すげえですね。
まあ、その範囲だと運営できるのか。
そうだから、鳥取とかって、年間1億とか1億1000万とかでしょ、多分。
年間の予算が？
うん。
あ、そう。
2億いってないはずですよ、多分。
そうか。
うん、
いやー、まあでもそれ維持するのもしんどくなってんだろうね、たぶん。
まあ、全体的に J リーグの選手は給料安い
んだよね。まあ安いからね。
うん。
うん。まあ良くも悪くも世界基準の給料の範囲ということなんだろうとは思う。
うん。
うん、やっぱそうだな。そうやって考えると、J リーグぐらいが、まあ J リーグの中で入れちゃダメか。入れてもあんま意味ねえか、試合中に、このシステムを。でも観客向けに似たようなシステムっつうか、なんか、やらないとしょうがないんじゃないのとかって思っちゃうけどね。
うん、まあ、やってもいいと思いますよね、全然ね。うん。
入る人はね、つってね、うんうん。
そうだね。だって熱測って何の意味があるんだよとは思っちゃう。まあまあ、今症状ある人は捕まえれるけど、って、
うん、
まあそこが精一杯かって感じだ。まあ難しいな、ほんと。そこも。どうすんだよって感じだな。だからまあ、今年はだから、その、サッカーのチームもバスケのチームもバタバタ倒れていくところは出てくんだろうね、とは思うね。
いやね、それ、でも飲み屋さんの方が最もひどいからね。
まあね。まあね。
飲み屋情報業界はしたんですよ。
ほんと大変だ。なんか。
そうだね。いやって思うな。まあ。まあでも本当いい、その、なんていうの、妥協ラインみたいなものが、まあ、今年の後半ぐらいに見えてくるといいなとは思うけどね。
うん。
って思うな。まあまあ、ちょっとね、まあいろいろ考えないといけない一年になりそうですよ。
そうですね。今年は何回できるでしょう。今年は何回この収録ができるでしょうか、
ね、そうだね。いや、俺は暇だからいいんだよ、別に。
俺もまあ、まあまあ、まあ普通です
よ、ね。いつでもできるんだけど、まあこのね、やっぱ。
うちがね。
直撃してるからね。直撃して、もう、まあ、でもまあ今日影響もでかいからね。しょうがないやな、
まあ、生き残りをかけて頑張ってます。
そうだね。
こんな危機も含めての。
まあでもどうなんだろうな。アイデアとしては、やっぱ選手村諦めて客船で国ごとにぶち込んじゃえば選手とかって思っちゃうんだけどね。
だから、あの、安全は作れるんですけどね。
だよね。アイデア次第だよねって思うよね。う
んもうシステムはあるんでね、
うん、だから選手村でも選手村運営にするにしてもやっぱ国ごとに区画作っちゃって出張りさせ
る。いやだから、うん、実際問題ねオリンピックをやるっていうのはできると思うんですけど、うん、お客さん入れるのがきついんですよね多分、
う
ん、
だと思うだと思う。だからまあ日本国内だけでとかが妥協点だよなとは思うじゃん、うん、
やるのはできるはずなんですよね、うん、多分ね、うん
だと思うね。まあどうな
っか、うん。まあそれに金使うんかっていうものはちょっと別の問題
ですよね。そうそう。で、経済効果ね、うん、当初はね、川沢用で考えてたけど、本当に経済効果あんのかよっていう。
いや、全然ねえよってな
る。うん。
うん。そう、だから、うん、ただ競技大会としてやるっていうやったら今の感じでできますよね、これ。別に。
だと思う。だから選手の中でクラスターを起こさないっていうだけだったら運用はできるだろうね。うん、まあ、現に高校ラグビーもやってるわけで。
そう、高校ラグビーも高校サッカーもやっててね。
うん。
で、箱根駅伝もやってて。
やってて。
ルヴァンカップもやってますからね。
っていう話だよね。うん、
で、出てないですからね、
今。そうそうそうそうそうそう。だからそこは可能なんだとは思うんだよね、本当に。
で、Jリーグもこんだけやって、お客さん結構入れたけど、まあそこでシュクラス怒ってないですからね。
うん。そうだよね。
うん。
だから一応その範囲では、今の範囲ではまあいけるんだっていう感触はちょっとあるわね。
うんうん。それだから、それは本来のオリンピックなのかって言ったら全然違います
よね。うん、そうそうそうそうそう、うん。そこなんだよなっていう感じなんだよね。まあだから本当にどうなるかだね。
うん。
うん。だからまあまあ、そうだな。今年はだからそういう意味では、3月ぐらいにもう一回できる感じにするかね。
ぜひ。
ぜひ3月ぐらいに、ね、だから山本君のところの中間報告も含めてだね。
生き延び
て、うん、いきなり話ができるように、
うん、俺らも生き延びるから皆さんで生き延びます。
生き延びて、
うん、まあ下関は大丈夫だけどあ
の会社的にね
会社的にもまあどうにかなんじゃないっていう、
なんないかな。みんなで生き残りましょうよ。
そうだね、
頑張って生き残りましょう。
そうだねっていう感じだね。まあまあ中央な感じで、じゃあまあ次回は3月くらいをめどに頑張ってそれぞれが生き残るという
生き残るということ、
は
い、
あの期待してた皆様にの期待に応えられたかは分かりませんが、ね、こんな状態で頑張ってます。
そうだね。それとなんか一部あの要望としては雪国もライブでやればいいのにみたいな言われるけど、雪国は無理なので、あの 裏の打ち合わせがえげつないから、あの、この番組は無理です。
この上ちょっと。言葉笑えるんだけどね。うん、皆さんにはね、伝えられないようなことばっかだから、
ね。ことがあるからね。ライブはこの番組はできないです。その代わりこの、いろんな、その熟成されたネタが出てくる番組だから、その、山本くんがある中になったっつうのは1年寝かしたからね。1年ものだったから、このネタは。だからすげえ面白かったけど、っていう。そうそうそう。
衝撃のカミングアウト。
っていう感じだと思っていただければと思います、
ね。もうめでたく2年ですよ、もう。
そうだね。
もうね、
2年目のメダルもあるわけやっぱ。
あります、あります。
いいね、いいね。
あ、今度3月に来るので、3月に来るので、2年目のメダルもらってやりましょう。
そうだね。そうなんだよ。だから一回メダルを見に行きたいんだよ、俺、東京に。その、あの憧れたメダルが見たいんだ、俺は。一回見ときたいんだよねって思うんだよね。
意味わかんない。
いや、だから、あの、そうなんだよ。改めて俺はなぜメダルに憧れるんだろうって思ったんだけど、その、出てくんのよ。その、俺が大好きだったあの、ER というドラマにも、
はいはい。
それは、
出てきたっけ？
出てくるよ。あの、一番の主人公だった若い、その、カーターっていう、あの主人公がアル中になるんだよ、途中で。
だっけ？
そうだよ。
あの、坊主頭みたいな人。
そう、なるなる。
ああ、だっけ？
なるなる。それとか、ザ・ホワイトハウスって、ホワイトハウスを描いたドラマがあるんだけど、これも、首相、あの、大統領補佐官がなってんのよ。それで政治家ばっかりが集まる、その中行ってメダルもらったみたいな、そこの憧れが半端ないわけ、俺は。
意味わかんない。
ちゃんとお祈りの言葉が書いてますよ。
ああ、そうなんだ。いや、全然知らないからねって思うよね。
ちゃんとね、神様、私にお与えください。
うん、
自分に変えられることを、自分に変えられないことを受け入れる落ち着きを、変えられるものは変えていく勇気を、そしてその2つのものを見分ける賢さをっていうお祈りが書いてあるんですよ。
かっこいいじゃんね、なんかそれ。ってすげえ思うわけだから一回ね収まったらちょっと東京に見に来てえなとは思ってからね。ね、まあまあね、本当にそういう感じにどっかでやっぱ今年の終わりぐらいにああちょっと見えてきたねを期待したいなとは思うけどね、うん、
はい、
はい、まあということで次回は3月ということでお届けしたのはビジェと
山本と
雪風でした。
はい、じゃあまた3月会いましょう。
はい、どうも
ありがとうございました。